海芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子更衣室です。生徒1の意識高い系、身長低い系、ボードゲーマー野田くみです。
生徒2の佐々木です。
お前は？
ああ、え、なんか
お前生徒3だよ。
あ、生徒3なの。
うん、
ポンコツです。
よろしくお願いします。
ケムイ、
どうも。
今日は何日ですか？
あ、忘れた。今日は、7月20日月曜祝日、はい、海の日。
はい、今日はゲストでポンコくんが来ています。
こんにちは。
前も出ました。
ゲストなのか暇人なのか、
ゲスト
何なのか
で、
うん、暑い
暑い。
まずこの暑さについて教えてくれ。
あ、多分この部屋の温度35度くらいあった
あるあった、さっきあった
あった。今、うん、みんなサウナ状態
でも、まあクーラー効いてきたからね。
じわじわ
大丈夫。
あのね、座ってるだけですごい汗吹き出てきた。
ちょうど梅雨明けてセミが鳴き始めたよね。
さっきセミを見つけました。
うん、佐々木の髪の毛めっちゃキラキラしてんだけど。
なんで？
汗で。
きらめく佐々木。
そう。で、今日何をしてきたかって話ですよ。
うん。
あれに行ってきたじゃないですか。何ですか？
涼しい風だ。オープンキャンパス。
ね、前も一個前に多分公開したやつ言ったけど、今日はオープンキャンパスに行って、
はい。
あの前も出てきたリドリーさんの。フロムメリーを遊んできました。
うん、
でオープンキャンパスもいろいろ見てきました。
見てきた。
まずいいことが、
はい、
パンがうまい。
あ、パンがうまい。
毎年恒例オープンキャンパスのパンはうまい。
今後行かなかったでしょ。俺と佐々木で行ってきたんですよ。あのね、パンうまい。
パンうまい。
あのね、
何パン
カレーパンと
カレーパン、
メロンパン。
メロンパン、
あのね、
どっちも、
どっちもうまい。
どっちもうまい。どっちも世界一うまい。
あのね、世界一うまい
俺ら持ってると思うじゃん。
そう。
で、この話去年もしてんだ。そのオープン、中野キャンパスの売店。てか、まず、ね、中野パンキャンパスって、
この、
中野パンキャス。
パンキャス。
あのね、
パンがうますぎて。うますぎて。
まず俺ら前、去年行くとき、やっぱさ、大学行くってなると学食楽しみじゃん。量が多くて安くて、
B 級の。パワードな。
そう、パワードがあるじゃん。工芸大にはパワードがあるじゃん。
パワーが試されるパワードン。
やっぱ中野、僕らが通ってたのは厚木キャンパスで、うん、厚木キャンパスと言ったらパワードンだったわけ。
そうね。
マジ。
うん。だけど、
当たり前じゃん。
で、中野キャンパスにまあ当然工芸大ならあるだろうって言ったら、うん、なんと、中野キャンパスに学食がないんですよ。
マジで。え、じゃあ、
うん、
ゴムの冷麺
ない。ないのか閉めてるのか、何なのか。改装中だからないのか。
ないのか。
歯磨き粉カレーとか、
うん。昔はあったのよ。
あ、
昔はあったの。だけど、
あの
今は改装して、
校舎をね、
綺麗になったのよ。
そう、改造してる途中だ。途中完成した？
多分完成してると思う。で、学食はない、どうするって言ったら、なんかまあキオスクみたいな売店はあるのよ。で、なぜかそこでパンだけ焼いて売ってるのよ。あの、じゃあ手作りパンがあるなら食ってみるかっつって、それに食ってみたらめちゃめちゃうまいと。で、去年は感動して、わざわざその時オープンキャンパスに来てるなんか学生と母親のなんか娘と母親が来てて、何食べようかって悩んでたから、俺は迷わず、あ、ならカレーパンとメロンパンにしてくださいって頼んだくらいうまい。
え、
だから
それさ、なんか何食べようかって普通に話してる人たちにスタッフとアルミ寄って、
うん、
カレーパンとメロンパンうまいっすよって
言った。
すいません、ちょっといいですかって。
うん、
すげえ。
その日初めて食ったにもかかわらず勧めたくらいうまかったの。
すげえな。
でも今日、まあ散々の時うまかったなって期待値上がってたじゃん。
そう、期待値爆上がりだよ、うん、俺らな。1年間熟成されたからね。うん、
で、まあさすがに思い出補正あるだろうって思って。
うん。
まああの時も学食はなくて、それでたまたま買ったパンがちょっと普通よりうまかったくらいで感動したくらいだなって思ってたんだけど、うん、今日確信した。やっぱあそこのパンは世界一うまい。
ほー。あのね、うん、偽りなかった、
うん。なんで買ってこなかったの？
やっぱ焼きたてっていうのがあると思うんだよ。
あそこで、お前と会うことが確定したの、ほんの数十分前。
そう。
そうだね。
それ知ってたら、買ってきた。
買ってきてくれてもよかったんじゃない？
だから、 お前もそうだし、これ聞いてる人も次オープンキャンパスだったらパン食うだけでもいいから行ってもいいよって言
うし、うん、確かに、うん、パン食うだけに来るでもいい、
うん、
そうやったら普通に行けばいいんじゃない。ダメなの。
だって普通の日やってるか分かんない、
う
ん、
そうなの。
いや分かんない、パン、それは分かんない。俺らだってもう学生じゃない、
何も知らない
から。で今のところ食べて普通以上のパンはカレーパンとメロンパンだけなんだけど、当然他のパンも売ってるのよ、
うん、
で去年に引き続き今年もそのなんか美味しいパンがないか調べるために、うん、今回4個パン食ってきた俺。
何パンと？
メロンパンとカレーパン、まあ、これはもう絶対食べなきゃいけない
2つパン、
うん、でそれとあとなんかチキン照り焼きパン、
照り焼きチキン
パイ、照り焼きチキンパイ、
パイ
パンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパン
パンパンパンパンパンパンパンパンパ
ンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
140とか120とか150、
まあ150円くらいで基本的に平均して、
まあ、まあ手作りパン買ったらそのぐらいするやろぐらいの値段で、じゃあ全体的にまずうまい、
うん、うまい。
その中でカレーパンとメロンパンが世界一うまい、
世界一うまい。
いや分かんない、世界って言ってもね、
まあ俺らの人生食べてきたパンの中では一番うまいよ。
そう、うん、まさか学食でそこに出会うと思わなかった、う
ん、全国のパン屋に喧嘩を売る。
そうそう、だから去年1年間で、今年になるまでこの1年間で、まあメロンパンとか食うわけじゃん、カレーパンとか、うん、カレーパンとか俺食いがちなんでちょいちょい食ってるはずなんだけど、更新できなかった、
う
ん、それを今日確信した、うん、あ、この1年間で食ったやつらは勝ててなかったなって。
二流だった。
そうそうそう、二流とは言わない。好みとか
どこも一流だよ。だけど方言大がただ世界一だけだっけ。
うん、
一流のパンいっぱいあるよそれ。でまあ話を戻して、うん、オープンキャンパス行ってきたわけですよ。
パンキャス、
パンキャス、オープンパンキャス行ってきたわけですよ。
はい。
でまあざっとした感想ね。パンが夏休み、
もうパンって言ってないよお前。
夏休みのオープンキャンパスですよ今、うん、で今日海の日じゃないですか、
うんね、
だからまあ生徒いっぱい来るだろうなって期待してたんだけど、うん、実は結構来てる生徒は少なかったです。
あ、
まあ、なぜかって話を野沢と推理したんだけど、
うん、
確か野沢の推理によると夏休み入ったばっかじゃん、
うん、
高校生ってそれまで何やってたかっていうと期末テストやってたじゃん、
うん、
で今日この日にオープンキャンパスがあるってことを知るためには期末テスト中にオープンキャンパスどこかやってるかなって調べなきゃいけないじゃん、
うん、
それは調べないじゃん、
うん、そうだね、
だから来なかったんだなって。で他のオープンキャンパスやってるところがちょっとニュートンって雑誌最近俺読んでるんだけど、
ニュートン、
ああ、
科学誌だよ、ね、
あれにこうなんか他のなんかこう理工系の大学のオープンキャンパスのチラシが載ってて、
うん、
そこ見たら大体8月の中頃か8月の初め頃、うん、オープンキャンパスあるみたいで。
なるほど。
だけどさ工芸大ってさ弱小じゃん。
弱小どころの話じゃないよね。
F ランじゃん、うん、F ランじゃん、
F ランだね。
F ランと A ランの大学があったらみんな A ランの OC 行きたいじゃん。
まあね、
かぶるじゃん、来ないじゃん。だから
海の日
にしようと、泣く泣くちょっと早めにしとこうっていうことらしいですよ、うん、あとでも実は今日だけじゃなくて厚木キャンパスの方は8月の方にもオープンキャンパスあるらしいです。
ゲームの発売時期の話みたいなね。
まあね、競合するから、
FF14 出るからみたいな、
ずらそうみたいな、
ずらそう、
ずらそう、ずらそう、1週間ずらしたらポケモン出んのかよ、また1週間ずらす、あ、モンハン出んのかよ、じゃあまた1週間ずらそうみたいな、うん、
なるよね。
なんかその辺の都合も今こう外側から見てるとだんだん分かってくるよね。当時は気にしないけど
ね。
うん、であと加えて言うと、そのオープンキャンパスのスタッフって工芸大は生徒が結構やるのよ。
のらしいね、
うん、俺らもよくやってたんだけど、うん、の黄色の T シャツを着てね、
うん、あ、俺一回だけやったことある。
一回だけやった、うん、あの 昼飯券がもらえるやつ、うん、で夏にやると学食にうなぎ丼が出るからみんなそれ買いがちなやつ。
うなぎ丼うまい。
そうなの。
じゃなかった。
いや俺も飯も食わずにずっとやってた、
違う、
俺意識高いから、
俺むしろ逆にその食事券が欲しいから言ってた感もあったよ。
まあそうだよな、いつも食事券持ってたよな、角砂糖舐めてくれた、
砂糖で1週間乗り切った日もあったよ。なんだけどそのオープンキャンパスの学生のスタッフも今回少なかったです。ほとんど3年生ばっかりだった。なんか聞いてみたら大学の方はまだ夏休み入ってないんだって、今工芸大で前期後期システムじゃん、三学期システムじゃないじゃん。
あれうちはそうだったっけ、
いやなかったっけ、
あんま覚えてない、
なんかその都合かなんか分かんないけどまだ入ってなくて、で夏休み入る前ってことはさ学生あの期末の発表前じゃん、
ああ
ゲームの多分発表前なのよ、
おお。
そりゃ来る余裕ないじゃん、
ないね、
1、2年生は、まあ、特に2年生はね、
ない
で、しかも1、2年生って厚木キャンパスじゃん、
あそうなの、うん、まだそうなの、
確かそうだよね、
そうだ
1年生だけだっけ、
いや1、2だと思う、
1、2だよね、
うん、
だからさ向こうに住んでる学生はわざわざこっちまで来てそのオープンキャンパスのスタッフしなきゃいけないのよ、でしかも交通費支給ないんだって、
それクソないっていうか、しようとするといろいろ面倒な手続きがあるから、それをしたくないから1、2年にはそんなに声をかけてないみたいな、
っていうことらしいですよ。
へ
え。でしかも加えて言えば、あくまでこれは僕個人の感想だけど、今年の OC の出来は悪かったです。
ほう、
展示物もなんかいまいちだったし、展示物のその展示の仕方っていうか、なんだろう、展示する部屋の配置とかもすげえ悪かったです。例えばね、遠藤先生ってわかる、遠藤さん、
ああわかる、
あの、ドルワーガの塔とか、あとはゼビウスとか
作
ったプロデュースした人だよね、
僕らの世代は
っていうかディレクター、
ディレクターだね、
僕らの世代は全くあんまり関わりがなかった、
まあ、たまに講義に来てくれてたりとかしたけど、
そうだっけ、
そう、数回ゲスト講師で来てくれたみたいな
感じ、で今その人がうちの学校の先生になってるの、
へえ。
でその人がやってる今回の企画で、前のその収録でも話したんだけど、今回ペラコンっていうのやって、
あペラ1で、
まあ、その来た学生さんにちょっと使用書を15分で書いてみましょうって、それに対してちょっと
企画書
か、企画書か、そう
ですね、使用書、
お前企画書、
使用書15分も連れてこいよお前
もう即採用、
即採用だよ、ね、聞いたら
で、それを見てくれると、
うん、
でそんなのさすごいじゃん、で遠藤さんって確か、セテックのペラコンっていうのもあるじゃん、
あるね、
あれの審査員長
みたいな感じだったと思う、
ことをしてんのよ、
うん、
やばくね、オープンキャンパスでセテックのペラコンの審査委員長の人に見てもらえるんだよ、
まあ僕らからしたらすごいことだけど、
確かゲーム学会の理事とかでしょ、
うん、
でしかも世の中的にはゲームの神様と呼ばれてる存在だから、遠藤さん
だよね、でそんなのさ人を押し掛けるじゃん普通、
うん、
あの部屋に ほぼゼロだったよね、行ったら
ほぼ誰もいなかった、
スタッフたちがみんな棒立ち状態だった、
へ
なぜかっていうと、そのゲーム学科 そのオープンキャンパスのスペースの一番奥の超入り組んだところに
ペラッとあるだけなの、
そうで、しかもまあなんかこうなんだろうな、ここでやってますみたいなことをでっかいモニターに映してんだけど、
うん、
なんかこうジャンプの背拍子とかに乗ってそうな、うさんくさそうな広告っぽい安っぽい感じで
やってますみたいな
感じだったから、あんなの誰も来ねえよって感じでした。
なるほどね。
っていう原因がなんか今までね、ゲーム学科のオープンキャンプそんなに悪くなかったんだけど、なんで今回急に悪くなったかって、多分なんかその今までオープンキャンパス仕切ってた先生が辞めちゃったからみたいな話を聞きます、
ました。誰、
これは多分ラジオでは名前を出しづらい、
出しづらい、
まあその美術のアートの方で仕切ってたあの先生、そう、その人、
へえ、
あの
すごい
RX7 か8に乗ってたいけすかない先生、
なるほどね、
俺が編集しなくても進めない、口パクでのやり取りが行われてる、
え、やめちゃったんだ、
やめたらしいよ、
へ
え、まあいけすかない人だったんで僕は全然構いません、
さ、みんなから評判悪かったよね。
うん、まあ技術はすごかったんだけどね、芸大出てて、
うん、とんがってる人ね、
とんがってる人ね、
はい、
もったいない。
うん、本当今回はちょっともったいない。
あれもったいないし、もっと生徒がいろいろ手動でやればいいのに。
うん、で手動でやるって話だとさ、ちょっと今日聞いて野沢と話してて面白かったのがさ、ゲーム学科のテーマカラーが、テーマカラー、テーマカラーか、
黄色じゃないの、
黄色じゃん、
学科の黄色、
実はあの黄色を黄色にしていうことにしたの野沢っていう話を聞いて、
俺じゃない、そんな俺の手柄にしようとは思ってない。
あれか、
ただオープンキャンパスのやつらで頑張ったの。
あの黄色決めたの俺らだよつって言って、あたかも俺が決めたかのように話した。いつものあれですか。
俺が決めたわけじゃない、俺が決めたなんて言ってない
まあもともと 青だったんでしょ。
青とか緑とかなんか別の色だった、全然違う色だった。
なんかあれでしょ、なんとかカラー、なんとかマンカラーにしたんでしょ。
そう、パックマンカラー、
パックマンカラー、
そこは言っていい、
そこは言っていいと思う。
別に
どこまで言っていいか分かんない、ま
あ、うちの工芸大ってさ、そのゲーム学科っつうか、まあ当時アニメーション学科ゲームコースだったけどさ、決まった時ってさ、やっぱ岩谷徹かの、あの有名なギネス記録を持つパックマンの生みの親、岩谷徹が教授だったじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、だからパックマンで結構押してて、学校のパンフレットなんかにもよく載ってた、
まあ、だから最初は卒業生もいないし、うん、そもそも生徒がいないわけだから、うん、学生作品とか展示とかもできないから、
うん、
なんていうのかな、
先生
力すごさを、学科の期待値を高めるには、うん、まあ、パックマンに頼るしかないっていう側面があったわけ、
うんうんうん、
まあ、誰も何も作ってないわけだから、
うん、
だからパックマン推しを結構してた序盤の頃はね。
なるほどね。
でパックマンの飾り物とかをやりまくるじゃん、
うん、
でやりまくってたらゲーム学科の色が黄色になった。
まあね、
いつの間にか、
うん、そう、
まあいいんじゃない。
でだそれで言うと俺、まあ俺がやったわけでもないけど、その、うん、厚木の時の、まあ、1期生から4期生までの最初の4年間ずっと俺、うん、オープンキャンパスのスタッフをやってたんだけど、うん、その時はもういかに目立つかっていうことだけを考えて、
うん、
なんかあの結構学科も入り組んでたじゃん、厚木キャンパスとか
って
、ね、なんか2カ所に分かれてたりして、うん、展示する場所が、
うんうん、
先生との面談はこっちでやって、学生作品はこっちに展示してみたいな感じで離れたりとかしてたから、
うんうん、
これじゃ分かりにくいっつって、うん、何とかなんねえのかっ て、もう建物変えられないから、
うん、
じゃあもうなんかその辺に看板置きまくるしかねえみたいな感じで、
うん、
看板勝手に作って置きまくったりして、他の学科からめっちゃ怒られたりとか、
うんうんうん、
もうこれパックマンっぽくしようぜとか言って、うん、あのバス降りた、まあ、バスで来るのよ、ちょっと駅から離れたところにあるから厚木キャンパスで、うんうん、でバス降りたバス乗り場からあのパックマンの餌あるじゃん、ドット、
うん、
あれをゲーム学科の方にテンテンテンテンテンテンと置いてそのパックマンを辿っていくとゲーム学科に吸い込まれるっていうのを2カ所に向かってやってったのね、
うん、
そしたら何ゲーム学科でしゃばってんだみたいな、
うん、
そんな お前らの学科だけそんなことやったら他の学科がダメだろみたいになって、うん、学校側に怒られて全部剥がしたりとかあの時計、
うん、
そのバス停のところに時計があるの、
あるね、
まあ、でっかい時刻表、
うん、
その時計をのところにはしごかけて登って時計 あの1時2時みたいなやつを全部パックマンの数字に変えて、
うんうんうん、
みたいな、でそれペタペタ貼ってたら、
うん、
めっちゃ怒られて怒られたりとかそういうね、学校側とのバトルをしまくっていたら、
うん、
いつの間にかゲーム学科企業になった
ってことらしいですよ。
なるほどね。
っていうことを全然後輩がやってないから、おとなしくて地味な展示になってた。
それもそうなんだよね。去年と全然。
そうだよ、もっと学校とバトルしろよ。いろいろやれよ。勝手にうちわとか作って配れよ。
今思うとその黄色ってのがすげえいいなって思ってて。そういえばさ、セガってあるじゃん。
うん、
会社のセガ、
う
ん。セガってさ、昔は青色がテーマカラーだったじゃん。
いや、今もじゃない。
今
はね、割とね、黄色とかになってると思う。黄色オレンジになってたと思う。
嘘。
なんか俺その話、セガかカプコンかどっちか忘れたけど。なんか俺そんな話を聞いたよ。
バンナムはオレンジでしょ。
バンナムがオレンジで、うん、セガが、まあ、水色というか青というか、う
ん、でカプコンが青と黄色、
青と黄色
っていうイメージ。
っていうイメージ。
なんか俺どっかで。
スペニはまあ白と黒。
うん。
うん、で差し色赤で。
でコナミが
赤
黒、赤黒い、赤黒い感じ。うん、
でもなんかどっかで俺セガのテーマカラーを青から黄色に変えてきますっていうのをなんかで聞いた気がする。
あれかな、セガネットワークスとか違う？黄色？
うん、
なんかそう言われると聞いたことあるような気が
しない。黄色にせよ、
黄色にせよ。ないか。
でなんかその話を聞いた時、
うん、
なんかその当時のセガは未来感のあるものって青でしょ、
う
ん、
そうだね、
ってやったんだって。
そうだね。
だけど今改めて振り返るとか今を見つめ直してみると、
うん、
もう青が未来感っていう発想自体が古くね
まあ90年代っぽい。
そうそうそう、バーチャロンとかさ、バーチャロンとかソニック感あるじゃん。ロックマンもそうだわ。
そうね、
もうなんかやめよって話で、もうもっと先見よってことでなんか黄色とかオレンジにしてこうみたいな話をなんかの説明会で聞いた気がする。
へ、まあ、今最も未来っぽい色は黄色系だと思う、うん、
だと思う。暖色だと思うね。
も
う寒色が未来系っていうのは古い
古い、
うん、
その素晴らしいテクノロジーははーみたいな感じじゃなくて、うん、今は人と人とつなげるところに使うみたいな。
そうだね、
共感の道具みたいな感じだから、
うんうん、
まあ、黄色系じゃない、
うん、そういう意味では、まあ、結果的にいいところにつながったのかなって思う。
あ、時代が追いついた。
そうそうそう、
パックマンに、
うん、これ似た話だとさ、アマゾンプロダクツって別のラジオあるじゃん、
うん、
あれで話したんだけどさ、
うん、
ロボットのデザインも似たようなことが言えるなっていう、
うん、
昔はさ、うん、例えばさ、マジンガー Z とか鉄人28号の時代よ、
はいはい、
あの時のロボットの感じ分かる？
ずんぐりむっくり系。
ずんぐりむっくりで関節が動かなそうな関節、うん、とりあえず切れ目入って
超合金みたいな感じ。
そうそうそうっていうのあったじゃん。
あ
で、それにその後にパトレイバーとか出てくるとさ、お動きそうって、関節に布張ってるとか、
あ
やたらビスがついてるとか、
あ
っていうのが新しかったけど、
うん、
改めて考えてみ、
うん、
最近よく出てる人とコミュニケーション取れる系のロボットって、
うん、
昔のスーパーロボットでぽいなんか関節が動かなそうなスリムなデザインじゃない。
そうだね、
うん、
新幹線というかスポーツカーというか、なんか、
う
ん、
そうそうそう、
曲線というか
とか、なんかメカらしい関節とかないじゃん。
分かった、
うん、
つまり最先端はあれだ、ゴエモンインパクトだ。
そうとか、あれさ今考えるとアホらしいデザインだけどさ、ありそうじゃない？
ゴエモンインパクトか、
うん、
あれか
とか、
あれ最高の未来か、
つるっとしたデザインじゃん割と、
うん、
なるほどね、
みたいな感じで、実は今ロボットが現実になって新しく感じるのはマジンガー Z とかスーパーロボット系なのではみたいな。
一周してきた。
そうそうそう、
まあアトムじゃん、だから、
うん、
アトムドラえもんってことか。
そうそうそう、
関節ないもん
ね。そうだよね、
うん、ドラえもんとか普通にグニャって肘とか曲がるもんな。
だけど逆にそれがリアルでしょ。
そう
だ、やりそうって、シリコン素材で
やりそう
みたいな感じで、俺らの抱いてる未来感っていうのも意外と時代によって変わっていくのかな。未来感が変わってくってすごいと思わない？
未来が更新されていくってことじゃん、
うん、まあ、改めて考えると確かに未来っていうのは今わかんねえから未来なんだから、
うん、
その時その時で想像する未来の形は変わってもおかしくないなって思いました、
はい、
そういう意味ではゲームバックはたまたまだけど、
うん、
いいところついて時代に合ったいい未来感を追ってたのではって思いました。
岩谷先生がやっぱ女性に受けようと思ってパックマンを作ったという
説
が あるわけじゃないですか、
うん、
だから女性に受けたいという
の
は普遍的なんじゃない か女性に受けたい、
うん、
黄色くしようってなったわけでしょ、
うんうんうんうん、
今になってもまだ通じるっていうか、俺らがさ女性に受けたいって言ってるわけじゃん、
うんうんうん、
だから普遍的なんじゃない。
まあ、あとその未来感ってものに対してさ、
うん、
の捉え方だけど、例えばゲームってさ、
うん、
男の子はまあなんかこうロボットとかゲームって好きじゃん、
うん、
でかっこいいから好きみたいな感じだけどさ、
うん、
かっこいいから未来感、その男の子が好きな色はじゃあ青とかなりがちだけど、
あ男の色か、
本当にゲームってものを未来感として捉えるんだったら、
うん、
もうあって当たり前な身近なものっていうのがある意味本当の未来のあるべき姿じゃん。
なるほど。
それで言うと、
うん、
なんかその楽しいとか、
うん、
なんだろう、ワクワクするじゃないけど、身近にあって一番受け入れやすい色ってことで暖色の黄色とかがある意味不真の未来感なのでは。
茶色とか黄色が一番身近な色、うん、
とか、
うーん、
ある意味身近にするってことが真の未来感の追い求め方なのではとちょっと今思いました。そういうところをうまく確かに終えてるのはゲーム学科のいいところだなって思ったりします。
おお、真面目。
真面目。それに比べて春研は、春研じゃない、春大阪、春東京か、春東京はテレビ CM でいかにもオタクが好きそうなロボットを動かして量産機になるなって言うんだよ。
いやだってあれはさ、うん、あのもう受験生増やしてお金儲けしようっていうふうに俺は見えるけど、う
ん
う
ん
う
ん、まあそうなんだよね、そういう意味で。
いや分かんない、うん、その別に春東京出身ですごい人はいっぱいいる。
まあいっぱいいる、いっぱいいるよ。
俺も行ってもいないし、
うん、向こうの方が確か生徒数多いから、
受けてもいないから何も言えない、
うん、向こうの方が生徒数多いし、うん、専門学校だから確か春大阪は3年で卒業とかだったの、うん、回転率も高いから、うん、排出できる人は向こうの方が回転数も人も多いよ。
そうなの。
だから業界にある意味人を一番送り込んでるのは春だと思う、うん、だけど勉強できる場としては僕たち工芸生としてのプライドとしてね、うん、うちらの方が、うん、よくね、
意識高くなるよって
そうそう意識高くなるよ、
あとはパンうまいよ、
パン欲しいよっていうのちょっと思いましたと、
は
い、
日々のね食べるものがうまかった、
そう、
ね、
あそうだ、
今日のカレーパンが明日の俺ですよ、
そう考えると、
おお、だから、ね、俺と佐々木の明日やばいよね、うん、もうカレーパンとメロンパン食ってんの、うん、
でも多分あれ毎日食べたら大変なことになるけど、
それ糖質代表とは何だったんですか、
糖質とは何なんだ
ろう、もうそうカレーパンうまい、
で、うん、でもあと今回の目玉ですよ、うん、今回の展示、学生の展示、まあ学生の卒業制作品の展示があったんだけど、うんうん、それが前回の、卒展であった「From Mary」っていうゲームが展示されてたんですよ、うん、まあ、他のゲームもあったんだけどね、
うん、
でそれが前回の収録で言ったそのリドリーさんっていう女の子が来て、
うん、
まあ、展示してたわけです、
はい、
それやってきました、
あ、いた？
いた？何？いた？あ、いたいたいた、あれって結構そのなんだろう、動かすのにあれ作った人がいないといろいろ感じ
で、結構あれもうオーダーメイド一点物のアトラクションみたいな感じだから、結構スタッフつきっきりじゃないとダメだったよね、
うん、そうだよね、よくあれ動かすのすげえなって思ったんだけど、
うん、だからあれを再展示するってだけで結構、うん、あのチームの人たちを、もうみんな社会人になったチームの人たちを、うん、もう一回休みの予定を合わせて集結させてやらないといけないから。
なんて。
うん。めんどいよ。もう終わったからいいでしょっていうやつがいたりしたら成り立たない今回の再展示。
うん。
いや。だから本当お疲れ様ですと。
うん。
でもその代わりね、めっちゃ評判良かったよ。
評判はいい。うん。遊んで面白いしね。で、どんな人たち来てるかって話を聞いたら、実は学生は全然来なくて。
じゃあ学生来ないって話はしてなかった。
してなかった。学生よりも、
そうそうそうそう、
学生よりもボードゲーム業界の意識高いやつらばっかりだって言ってたね。
そう。なんかツイッターのツイートを見たボードゲーマーたちが朝9時半から列を作ってたって言ってた。
あのゲーム本来さ20分、あ、20分じゃない、20ターン逃げ切れたら勝ちってやつなんだけど、うん、整理券配るくらい人が来ちゃったから10ターン逃げ切ったら勝ちってことにして回してた、
回してたんだけど、それで人が来て、ほら遊べますかって、いや今整理券で2時間待ちですみたいな申し訳なさそうに説明してるぐらい人気だった、う
ん、はい、よかったね、
ね、
ね、で俺らさ、俺らもまあ遊ぶために整理券もらって2時間くらい待ってから行ったんだけど、そしたら前でやってたのがカップルの2人組で、
うん、
カップルの2人組がイヤホンを2人で分け合って、
そう、イヤホン必須なのよ、
うん、
っていうか、まあイヤホンが用意してあって、メイリーさんの声とかが聞こえるわけよ、狙われてたりするとウフフフフとか言ってくるから、やべえ狙われてるってなるんだけど、
カップルが2人で1つのイヤホンをつけてイチャイチャプレイをしてて、で俺ら2人で後ろで見て、
あいつらイチャイチャしやがるって
ひそひそって言ってて、じゃあ次佐々木さんたちの番ですって言われて、
2人でやったので
、それで
そう、
じゃあやるかと思ったら、あ、人多いんでペアでお願いします
って言われてまさかのイヤホンを2人で1個渡されてあれこれ見たことあるぞこの状況ってなって、
うん、
俺と佐々木で1個ずつイヤホン
を持ってゲイプレイをする羽目になったんです。
でも俺もやったよ、
2人で1つ
やった。
あ、その時もそうだった。
男子と
まあ俺たちそんな存在ですよ。
そうだよね、なんか
そんな感じで
俺も女子高生とちょっとペアプレイとかしたかったな。
俺もしたかった。
で他のプレイヤーを殺しまくった後に、うん、なんか母親と娘の二人組が来て、
女子高生
どうする
の、ね、母親
やるって、でも混んでるよって言ったから俺ら紳士のごとく自殺して渡してあげましたとか、
俺らすぐここでやりますって言って変わった。その一つ
自殺、もう場所もろバレだ
った。メリーさんに突っ込んだ
突っ込んだ
水に突っ込んで死んで、はいどうぞってその親子に順番を回した。そうか、
いいことだ。
まあ俺らもやったことあるんで大丈夫です。
俺も女子とやりてえな。
ね、イヤホンシェアしてね、
シェアして、
シェアして、
それ楽しいね。
どうする、どっち行く、どっち行く、ねえねえどうする。
そうそうそうそう、
お前とはやりたくねえ
傷つくわ
それ、はい、それですよ。
まあそんな感じで割と評判も良かったです。
うん、
もうそう、ここに来るまでの間の野沢国がそのツイッターで拡散することについて熱く語ってて死ぬとうざかったけど。
あ、うざそう、
うん、
だろきこうやってハイソーなことを言うときいつもうざい。
うざいんだよ、
だろ、
うん、
あのいいよ勝手にやっててって思うんだけど語り語りだから、
う
ん、
そうそうそう、だって聞いてほしいじゃん。
俺ねこいつのそういうハイソーなうざいセリフ一つずつメモってんだけど、
そのうち同人誌で出るっぽい。
そろそろ本にできるよ。
そうそうそう、同人誌出たらじゃあ俺買う。
野沢五六みたいな。
野沢五六、
そうそうそう、
一番なんか配送ぶってた頃よりはちょっと、
いやどんどん加速してるよ
マジ
マジマジ加速してるよ
マジで、
うん、
そうなの。
これラジオで話したか覚えてないけど、
うん、
例えば最近の例ですよ、
うん、
ノルワ、ノワ、ルノワールで、
うん、
その今日手伝ってくれたリドリーさんと僕と野沢でちょっと打ち合わせをした時に、
うん、
野沢がひたすら俺は成功するからって主張してて、俺成功するよって、
あ人生、
うん、俺成功するからって言ったら、
うん、
リドリーさんがふと何で成功するんですかって言ったら、その時野沢わからない
ちょっと化けの顔薄すぎ
そう
やるんだ
よ、そうなんだよ、薄すぎるんだよ、
でしょ。
そうこいつね、身が伴ってない感じすごい、
うん、そう
なの、スイカみたい
に、やっと分かってくれる人がいたもうこいつと一緒にいるとさ、俺がこうずっと言うからさ、俺が嫌なやつみたいに思われて、そんな、ま、野沢君さんそんなことないですよって空気になるんだけど、こいつと3年間いたら分かるよね。
大丈夫、リスナーの皆さん、この人はぶってますって
マジ信用しちゃダメ、
前からぶってます。
まあね、
前の会社の時が一番ひどかったけどね、
うん、いやあれの時があるから今がありますよ。
今日もムカついたのがね、
うん、
今日も増えた頃か、なんかなんだっけ、とあるゲーム会、声優が来るゲーム会じゃないです、ゲーム会に俺が全然行かないことに対して、佐々木さ、佐々木チャンス逃してるよって、
あ言いそう、
言いそうでしょ、ムカつくでしょ、お前が俺のチャンスを決めるんじゃねえよゲーム会ってなんでチャンスがあるんだよ
こんなにいっぱいチャンスあるのにお前君ちょっと逃してるよね、
そうそうそう、
そういうやつね、
うん、
よく言う
で、あでもこれムカつくってことは、つまりさっきそれ悲願でんでしょ、悲願やめろよって最近よく言うんだよ、ムカつくでしょ
それは最近面白いから言い始めた佐々木に対して、うん、
腹立つ
で、腹立つっつったらやっぱ悲願でるってもう
煽る、
さらに煽る、さらに煽って、
倍率ともさらに倍率です
、うん、そう、
なるほどね、
ということがありましたと。で、まあ、
ちょっと待って、それで終わるとなんか本当にただ俺が嫌なやつみたいな、
嫌なやつ
です、その後何
があったっけ、
何もないでしょ、
だから佐々木も言えよ、
ああそうで、俺がそれがいかにうざいか、うざいっていう俺が思うことすら認めてくれないから、じゃあ例えばねって、俺が最近ニュートンってやつハマってんのよ、ニュートン面白いから、面白いけどこれ読まない野沢本当にチャンス逃してるよってニュートン読まないなんて本当にみんなチャンス逃してるって言ったら、ふーんって、まあ君はそう思うっていうことだけだよねみたいなこと言われて
言ってよって、
うん、
佐々木もそのニュート読まないなんてチャンス逃してるよってもっと俺に言えよって
言えよっておかしくない、俺は言わねえよって話じゃん
言えよ
言えよっておかしいでしょ、
言ってこいよ、うん、
何がしたいってなるでしょ。分からないでしょ。
そしたら、あ、こいつは牛丼すげえ好きで価値をも思ってんだ、価値高いと思ってんだなっていうことが分かるじゃん俺。
で、はってなるでしょ。
そしたら俺読むかもしれないじゃん。
ってなるんで、こんな
読まないかもしれないけど、
こんな押し問答なんですよ。
そうだから俺がチャンス逃してるって言っても佐々木が別にって思ったら別に行かなきゃいいじゃん
って言うの。これムカつくでしょ。これムカつくでしょ。
ただそれだけ。
まあそうだけど、
だこれうまい、これうまいよ食ってみろよ、なんで食わないのもったいないって言えばいいじゃん。
言えばいいじゃんって、いや言わないよって言うじゃん。
俺は言うよ。
わかんないんだよ。
大丈夫、こいつは言う人だ、
言う人だから。で俺は言わない人ってだけなのに、なぜか
プラナドやってない人は人生の
そう
これは損してるよねみたいな、
それそれそれ
人でよく言う人、
そうよく言う人、
それ言えばいいじゃん。
でだから言う人と言わない人ってだけなのに、なんでお前は俺らを言う側に引き込もうとしてるの。
みんな言おう。だってそれ言われると俺はさ、あ、ニュートンなんてものがあったのかって、これはいいこと知ったってってなるじゃん。
だから、うん、それは普通にニュートン面白いよって気が向いたら読んでねって言ってるじゃん俺、
うん、
だけど俺はニュートン読まないなんて本当損してるよって言わないでしょ。
なんでもっと言ってよ。
そういう言い方してない。
だってよかったら読んでねって、
うん、
そんな読まない。
損してるよって言って読むの。
そう、
だからそんなに読まないでしょ。
そんなに読まないってこいつそんなに言ってくるの。じゃあ読もうかなって、こいつこんなに人を気違いにさせるほどのものなのかこれみたいな。いやだってめっちゃ好きだったらさ、だってこの間でもさばけでさ、これだけを言わしてって言ったよ、
うん、
ね、
うん、
だからちょっとよかったらさばけの話させてよとかだったらってなるけど、これだけは言わせてお願いって言われたら、
もうね分かり合えないからやめよ。もう分かり合えないってことはもう何度もやったでしょ。
最近ね毎週このくだりやってる。
マジで、
うん、絶対分かり合えないからやめよ。
どんどんリスナー減っていくんじゃないかな。
そうそうそう、
じゃ次の話題に行かせて
くれ。うん、だって俺暇でちょっとフードメニューしたけ
ど、あと、はい、ちょっと今日面白かった話が、
うん、
まあ、これ言っていいって言われたから言うけど、
うん、
その学生がね過去に、
うん、食べたいな、
そのちょうど僕がいたゼミの後輩なんだけど、
うん、
チームに制作したゲームがなんと製品化するらしいと。
ああ、あれか、
うん、
はい、
ブロックルっていうゲームなんだけど、
うん、
過去に、ゲーム大賞のアマチュア部門に応募して、
うん、
最優秀賞取れなかったけど、
俺ら取ったけどね。
あれ一緒だったっけ。
そう、
同じ時だっけ。
同じ
時。おお、
だからあの時、
うん、
そのまあ俺のチームが、俺のチームっていうか俺はほとんど何もしてないから、
うん、何もしてなかったよね。
俺何もしてなかったから、そのサンドクラッシュってゲームがあって、同じ年に1個下の学年が出したブロックルってやつがあって、2つともノミネートされてて、どっちかが最優秀、まあどっちかで他もあったんだけど、どこかが最優秀賞ってなって、俺ブロックルが取ったら俺がすげえしょんぼりだみたいなことをなんか言ってた、チームの人が。記憶があります。
でそれに対して後輩がもその下の、まあ、最優秀賞じゃないけど優秀賞が何かを取った、うん、飲みたいポテト
多分食べたい。
ポストだけじゃない、
終わってから、ね、
終わってからね、
終わってから、
ね、った
大丈夫、
糖質の塊だけど。
でまあそのブロックルっていう
食べたい
過去に賞を取ったやつがあったんですよ、
うん、
でそれをでうちのそのゼミの先生がね、実はとある会社の社長さんなんですよ。
ああ、
あの先生ね、
それは言っちゃいけ
ない、ちょっと名前はやめとこう。
あ、そんな、
多分言ってもいいけど、
うん、
め
ん
どくさいからこのぐらいまでし
よう、うん、でその先生がその先生の会社で製品化したと、
スマホが炎上したらめんどくさいってことね、うん、
まだリリースはされてないんだけど、
え、それ言っていい
の、発表はもうして
る、発表はされてて、
うん、リリース予定みたいな。
うーん、
で実際にそこにいた生徒も、そこに行ってそのブロックルの開発に関わってた生徒も先生のところで一緒に仕事してるらしいですよ。
うん、
まあそうだよね、
うん、だからメインメンバーがそのまま卒業制作の完全ブラッシュアップ版を商品版作ってるっていう。
よかったでしょ、
うん、
すごいね。
当時からね、割と先輩の僕から見てもかなり優秀な生徒たちが集まってチームを組んでて、
だって賞取ってるぐらい、
まあね、
うん、
やってましたよって、
うん、
まあ、ゲームの内容は画面を回してブロック動かしたりとか、プレイヤーが移動したりして、
だいたい分かる、
うん、進んでいくやつ、
パズル系、
パズル系
やってやった確か
まあ確かに今考えてみたらスマホでもできそうだなって。
そう、あの世界を回せってやつ、
うん、まあありそうっちゃありそうなゲームなんだけど割とよくできてたんだ
よ。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、
うんうん、
まあだからしかもなんかね、絵柄も可愛い感じで、
うん、あれ買い切りなの基本無料なの
多分買い切り
ね、基本無料はあんまり
買い切り系だと、まあ、キャンディークラッシュみたいな感じだと
思う、うん、
だから多分電車の中でね、
うん、
女子とか男子とかくるくる回しながら、
うん、いやでも基本確か基本無料違うって聞いた感じだと基本無料でスタミナシステム
なの
ってだったって聞いた。
あ、そう、
うん、
ガチャ、
まあ、多分課金部分はそのスタミナ買わせるところでやるか、それかつむつむみたいにうまくやるか、
うん、
まあ、今後のことは分からんかなと思うけど、
はい、
っていうのも試しに触らせてもらったりもしましたと。
うーん、
だからね、僕らが卒業してっていうか僕らが入学してからもう8年くらい経つのかな、ゲーム学科は。
うん、ぐらいじゃん。
で来てついに学生が作った作品が製品化するってことが起こってきましたね。
そやな、この事例ができるとね、うん、今の在校生も俺ら頑張って作ったらワンチャンス商品化あるでみたいな感じで、
うん、
意識がそっちに向けば、
うんうん、
さらに作り込みも頑張れる、
うん、
かも
かも。
じゃあ次は RPG ですかな、佐々木くんの
ちなみに言うと、
はい、
実はその僕もそのとある賞に出して、
うん、
とある賞に入賞したゲームを作ってた時期があったんですけど、
日本一の佐々木さんじゃないですか。俺、日本一の佐々木さんじゃないですか。
まあそのくらいしとこ。
はい、すいません。
ゲーム出したんですけど、あれですよ、あの棒を運ぶやつ。
ん
棒を運ぶやつや、二人で。
ん覚えてない。
あれ、日本一の佐々木さんどうしちゃったんですか
まあ出したんですよ、
はい、
僕が作ったわけじゃなくて、まあ、みんなでチームで作ったやつね。あれも確かその多分君たちが知ってる例の賞以外にも出してて、海外の方のね、
うん、
そっちでもまあ割といい入賞はしなかったんだけどいいとこまで行ったんですよ、
うん、
その時は確かその向こうの海外スタッフさんの方から、うん、ちょっと面白いんで商品化してくださいって言われた、
うん、
XBOX で作ってたんだけど、
うん、
なんか当時の XBOX 出たての
時、まあ、
360ね、そう360だ、
うん、
360作ったんだけど当時の360って確かインディースもリリースできたじゃん、
うん、
みたいな感じでなんかインディースで出してくださいって言われてて、
うん、
するかしないかって話になってたんだけど、
うん、
なんか結局次のタイトルあるからなって言ってやらなかったってことがありましたね、
うん、やっぱなんか先導者が出ないんだよねそういう時に、
うん、
みんな次の学年が1個上がってその年の制作があるから、
うん、
そっちかかりきりになっちゃって、
まあ、あとうちのゼミはもうどんどん賞に出していけスタイルだったからこれやってる場合じゃないわってなってた。出したいねとは言ってたけどね、
う
ん、みんなで、
なるほど、次々と新しいことをやろう、
そう
なるほどね
っていうことがありました。
あれなハロウィンのやつな、
うん、そうハロウィンのあれな、
うん、
お前頑張ってたよな。
頑張ってたあれな、
頑張ってた、
うん、
あのタイトル画面良かったよ、
ありがとう、
あのネオンがチカチカするやつ、
うん、あれね結構褒めてもらえた、
うん、いやあれねよくできて
る、まあ、あのいかに手を抜いて、
そういかに手を抜いて、
手を抜いてるのにすげえすごく
なんか1振りだけが差し替えてたでしょあれ、
そうそうそう、あれをプログラマーに頼んでランダムで差し替えてくれってやったわ。で背景がちょっと紙っぽい質感なんだけど実際にただ紙をくしゃくしゃに丸めてスキャナーで撮っただけとか
ね、熱いね。
でその奥の画面にそのスタートボタンを押したらゲーム画面が始まって背景の紙がビリビリ破けてくるんだけど、うん、実際に紙破ってスキャナーで何回も撮ってコマ撮りにやってるだけっていう、
う
ん、当時から楽だけを考
えた。だからプログラマーの手間はない
ないできるでしょっつって
喜ばれる、
うん、今思うと実際にそのプログラマーデザイナーたちで実際に組んで学生同士でできたからなんかプログラマーが楽な処理か楽じゃなさそうな処理かってなんかデザイナーも分かるようになってた。
うん、
今思うとあの制作スタイルはそういうところ
で、まあそうだよね、
今にも生きてるのよ。
あ、これお願いするとプログラマー再現そうだからこういう処理でやった方がいいなみたいな、
そうそうそう、こっちの方が楽そうだなと
かね。演出作るためのデータの用意数とかがね、
うん、
考えられると素晴らしいと思うよ、
うん、あと今その例のハロウィンのゲームでもう一つ話しておきたかったのが実はあれって結構制作の、
うん、
なんだろう、作り方が割と特殊だったんだよ、
はあ、
実はあれって3年生の時に僕たちそのショーに出したんだけど、実は2年生から作ってた、
う
ん、
あそういうことね、
うん、
そうでそれ大丈夫その話踏み込んでって
もう大丈夫だって学生の話だぜ、
わかりました、
しかも当事者だぜ、
はい聞きましょう、
えいい、
いやとりあえずどこまで喋るか分かんないけど、ちょっとされ先の話を聞こう。
P が入るかもしれない。
うん。まあ、個人名とか出さないけどね。
はい。で、
当時、実はあのゲームを発足時で作ってたメンバーって僕ないんですよ。
うん。はい。
2年生の頃から、ショーには出さないけど、とりあえずゲームを実際に作ってしまいましょうって授業があってね、1年間
通
して。
ゲーム制作ね。
ゲーム制作。うん、で、当時の、生徒たちを班分けされて、その班ごとにゲーム作りましょうみたいな。
うん。
でそこでその2年の制作で出たのがその例のゲームが、
うん、
まあ一番評価高かったと、
うん、
でこのゲーム、内容はすごい面白いから、うん、ブラッシュアップして賞に出しましょう、
うん、
だけど、
うん、
作るメンバーは同じゼミ3年に入ってから生徒たちはゼミごとに分かれるのよ、
はい、
実際にゲームを作るゼミの人たちとかプログラムに特化したゼミの人たちだとか、
うん、
でその中でゲームを本格的に作っていくゼミの人たちがそのゲームを引き継ぎましょうってことになって、
うん、
実は2年生の時に作ってたメンバーとは違う人たちが賞に出すまでは作ってるってことだったね。
ゼロ元メンバー
ゼロってことはないと思うけど数人デザイナーはゼロだよ。
うん、
うん、デザイナーも相当高い。
元その原案のゲーム作ったのは10人くらいのチームで、うん、それを引き継いだうちのじゃあ 2,3 人は元メンバーが入ってた、
多分入ってたかもしれない。
で残り7人ぐらいは別メンバーで作ってコンテスト出したら、うん、わーやったーみたいな、
やったみたいな、だから揉めるみたいなね、うん、俺らが作ったのになんであいつらが作ったってことになってんだよ。
ちゃんとそれそうや引き継ぎしないから、
うん、でもそれをやれって言ったのは全部の先生なんだよ、うん、ゼミの先生だから、むしろ作ってる俺たちも不満たらたらなんだよ。なんで俺らが自分たちで考えてるゲームじゃなくてあいつらのやつを仕上げてやんなきゃいけねえんだよって思う。
オリジナル作らせろって。
そう、うん、だけどでオリジナル作ったやつらはなんで俺らが作ったのを勝手に作って賞に出すんだよって文句言う、
うん、
だが賞を入賞したから、うん、学校側としては美味しいっていうっていうしがらみに
やってたね、
生まれてやってましたよ。
はい、僕当事者じゃないけどいろんな立場の人からいろんな
俺も聞いた、
ね、
俺らのゼミにその、まあ、元メンバー枠がいたから、
元メンバー枠もいたし、ね、今メンバー枠の話も聞いたよ俺、面倒くせえなって。
だから誰もが損してる。
学生はみんな損してる。
損してる、まあ、でも逆に言えば損だけじゃない。だって履歴書に書けるもん、俺らを作った俺らは。
そうね、
何々の賞受賞って。
だからさ、
それ作った側に、
うん、
つまりさ筋通そうってことでしょ、まあ、だから
通す役目は普通教師。
どうだったか分かんないけど、そのこの話していいのかな本当。
いや、
まあ、それで
こういうこともあるってこと、
まあ、それは気をつけよ、うん、でだからその先生がやるってなった時に、うん、あの新しいメンバーと元メンバー全員集めて、うん、1回、まあ、ちょっと30分ぐらいちょっと話しようってなって、うん、こういうことを考えててこういうふうにやりたいからやろうとしてるからよろみたいな感じで、うん、とりあえず一発その話をするってことと、
うん、
スタッフロールに、オリジナルバージョン制作メンバーみたいなやつを載せとけと、
うんうん、
この2つを守れ以上みたいな、
うん、そう、まあ、で実際スタッフロールに載せたりはしたよ、
うん、じゃあいいじゃん。
でそれになんだかんだ前のメンツも話を聞くと、
うん、
例えば某デザイナーの何々君は、
うん、
お前らが頑張ってゲーム大賞取ってくれたわけで俺も履歴書に書けるわってマジ助かるっていう話も聞く。
まあそういうのもあるでしょ、うん、
だから完全にみんな損してるってわけじゃ
ない、わけじゃないから、うん、だからそこの筋だけ通せばいいんじゃない？
別に、うん、
だから筋を通さなかったのか。
まあ、でも
通ったのか分かんないけど、なんかあやふやなところがあったってこと。うんうん、
まあ、でいや筋はまあ結果的には通ってたと思うよ。
うん、
だってゲームを作らせてくれてるのは大学なんだもん。まあお金を払ってるのは僕らだけどね。
うん、
それに今思うと、
筋ってのは道理ってことだよ。
うん、
つまり。一応そういう挨拶とか、
うん、まあ挨拶とかもしたよ、
するよ、
もちろん通す筋は全部通してるけど、
うん、
通さざるを得ない筋だよねってことだよ。 拒否権はないよ、だけど筋は通したよって言われても納得いかないでしょ。
ああ、その、まあ、それで言ったらさ、うん、なんか俺らも大賞を取りましたみたいなってさ、うん、賞金なんか50万ですみたいなのもらった時にさ、うん、なんかいきなり誓約書みたいなのを書かされてさ、
うん、
え、何ですかこれ、いや、とりあえず書いてって言われて、でその文面読んだら、この賞は大学の施設の設備を使って作った賞なので賞金で好きなものを買ってもいいんですけど、卒業するときには返却します署名欄みたいな。
そうそうそうそうそう、あったね。
あ、そうなの、うん、で、だけどまあいっかっつって、うん、じゃあ1年後返却しなきゃいけないんだから、今1年だけ欲しいもの、そして高くて買えないもの、うん、よしっつって初代の当時の iPad とか。
まだそっちはマシだよ。だってうちらなんてさ、その当時そのゼミで作ってたからさ、うん、やったーって賞金いくら万円ゲットーって思ったら、うん、なんかしばらくしたら、うん、新しい椅子を買いましたっつって、みんなどうですか、いいでしょっつって、へえってやったーって、これのお金どっから来てんですかっつって、あの時の賞金って
、じゃああのゼミ室の椅子が豪華なのってそれで買ったの？
それで買ったんだよ。
あ、そうなの、うん、あそこのゼミ室の椅子が豪華なのってあれ賞金で買った
んだ。そうなんだよ、聞いてないよって
それだから通知通してないってことじゃない、はい、それだから買いたいんだけど使っていいっていう一言はないってことじゃない、う
ん
う
ん、とか、あとはなんか欲しい本ありますかって、うん、これ欲しいですって、うん、ところでそのお金はあの時の賞金
だからそれ通してないって
まだこれはマシだよ。一番筋通してね話してやるよ文句の言いようもね筋の通した話だし、
ああ
当時ね、君たちゲーム大賞取ったら叙々苑に連れてって食べ放題にしてあげますよはははって言ってて、で俺らまさか1位取れると思ってなかったから、ああですねって、取れたらいいですねって話して実際取っちゃったわけよ。先生叙々苑連れてってくださいよって言ったら、そんな話はしていませんがした覚えはありませんがって言われた時はもうこれは文句は言えないでしょ、
ぶち殺そうかと、くだらない、
そういうこともあるよって話ですよ。
それあんまいい情報じゃない、ね、
いい情報じゃない、
でも、
うん、
こういうこともあるってこと
は、そういうこともある、
こういうことも
ある、
そういうことは
世の中よくある、
得てしてあるよね、
うん、
ある、
どこでもある、
どこでもある、うん、最近もね、去年だと今年だって1年に何回かあるでしょこの話、
うん、いや、わざわざまあその秋分を言う必要もないと思うけど
でもこういうこともあるよって
これってなんかうちの大学受けようとしてる学生向けじゃないよ別
に。あのね、そうだったはずなのになんか雲行きが怪しくなって
だよね
俺らは広告塔じゃねえんだよ、
もう
事実を伝える、趣味で事実を伝えてるってだけだよ、
ジャーナリズム、
ジャーナリズムだよ
そうだったか、
うん、
なるほどね、
うん、まあゲーム学科のいいところもちゃんと言ってるよ俺ら、ただあいつあそこを貶としめたいわけじゃないよ、そういうこともあるってことをありのままの姿を伝えてるだけだ、まんまのこれ以上やばいからやめてねっていうこともありましたね、
うん、
なんかせっかくだからさ、
まあ、俺はあんまり被害に遭ってない、うん、そんな被害あった、
うん、別になんか
被害ってわけじゃないんだよ、だから
いや俺は勝手に生きてたから、
うん、そう俺も勝手にやってたから、うん、佐々木がただ妬ましいだけにしか聞こえない、
ね、そのいや佐々木が特にこう被害を受けた部門にいただけで、
まあ実際は被害に遭ってるわけじゃないよ、損してるわけでもない、う
ん、めめしいな、
うん、そういうことがあったよって、
めめしい、めめしいな、これこの自慢、
まあでも今思うといい話じゃん、
微笑ましい、
微笑ましい話じゃん、
まあ
だから笑い話だと
思うけど、本当笑い話、叙々苑はおごってもらえなかったけど、なんか町の安い焼肉屋でおごってもらえたからね、ちゃんと、
そうなの、
うん、
お
お腹に入ったら一緒だよ、
今それで思い出したけど、うん、俺ら取った時、うん、フグ食べ行こうっつってフグ食べて、
それはいい先生だったでしょ、そういう先生もいるよってことでしょ
やばいだよ、もしかしたらその佐々木のそういうことがあったのを踏まえて、
うん、
あちゃんとしようってみんな思って、
うん、
俺らの年はフグになったら何食べたいって言って焼肉がいい、フグがいい、フグがいいっすね、フグ、
うん、初めて聞いたね
今思い出したね、うん、急に思い出したね、
まあ、でもそういうこともちゃんとあるってことですよ、まあ、
フグ食べたい、
うちの学校がそうだってわけじゃなくて、いろんな先生がいると、
いろんな人がいる、いろんなこともある、
はい、
はい、
であと まあ話は変わるけど、今ここにいる2人はあれじゃないですか、インクルードを作ったメンバーじゃないですか。
インクルードってチームではあんの？
はい、
チームではあんの？
一応これボードゲーム系ポッドキャストで、
だってずっとさボードゲーム系ポッドキャストだと思ってるんだけどさ、うんうん、君たち
最近ねボードゲーム好きな人が好き勝手話すラジオになってるから、うん、ボードゲームの話と限らなくなって、
あ、いい
の？割とそういう感じだよ。まだマシだよこれ今回、割と内容のある話をしてるから、いつもはただ野沢国のスケジュールがいかにギチギチかってことを説明するだけのポッドキャストになってる。何月何日
ミサボが激しい、
そうそうそう、
声優がいっぱい来てるボドゲ会に行きました、何日何日とある有名なんとか来るボードゲーム会に行きました、ただ言うだけの。
よかったね。
で俺がキレて最近、うん、で今日お前やめようって、そんなのただのマジ自慢話じゃん、もっと内容のある話をしようって言ったらこいつ何だと思う、
うん、
なんて言ったと思う、それに対して、うん、お前なってパンダが人の顔色を伺うと思うかってこいつの目標はパンダになることらしくて、自分が何をするでもなく寝っ転がってるだけでいろんな人にキャーキャー言われてもらうってことか、言ってもらうっていうのは、
こいつ最終職先の話してる時に、うん、俺一番になりたいの YouTuber だわっつって
そうそう
中身のことで、
そう中身のないことをしてじゃあなんかキャーキャー言われたいのこいつの目標なの
今 YouTuber ディスになった今、うん、
いやでも YouTuber 本当にすごい人はさ、うん、あの編集とかそのこの企画とか
でさ、めちゃくちゃボードゲームポッドキャストでしょ、
うん、
ちょっとこうあーってなってね、ベクトルが、まあ、そこはもういい、
もうね諦めたです。
佐々木がボードゲームやらないから、
で
俺が話しないとボードゲームの話しない。
最近こいつが俺に対してね、そのボードゲーム会行けとかボードゲームのこともっと詳しくなれよって言ってくるんだけど、
うん、
おかしいんだよ、そもそもなんで俺がここにいるかって話だよ。
ほう、
ボードゲーム系ポッドキャストを始めようって言った時に、
うん、
じゃあなんで俺ここにいるのって話じゃん、
うん、
最初は僕がボードゲームを知らないことによって逆にボードゲームに詳しくない人の意見が聞けるって話じゃん、
うん、
だからボードゲームに詳しい野沢国がいろいろ言ってボードゲームに詳しくない僕がそれに対して意見するっていうの形が綺麗じゃねって話で、俺は新しいみたいな話をしてたじゃんって言って始めたじゃん。
したした、でもゼロじゃなくていいよ、ちょっとして
ちょっとしてる、ちょっとしてるよ、多分俺もう全く知らない人よりはちょっと詳しいくらいになってるでしょ。
はあ、あ、おお
でしょ、ずーしみよりは詳しいでしょ。
いやこいつの方が詳しい、だってこいつも、まあ、10個ぐらい持ってるもんね、ことで。
そうだね、
ほらクク21とかシャラッとカバンから取り出して、あらできる男ウフってなる。
僕だってボードゲーム持ってるよ。
あの、いや別にそこあれしてないよ、
1個だけど
何持ってんの？
あのね、あの私は誰ってゲーム。
いや、もうポケットアドレスキットとかも買ってんじゃん。
あ、あれ、
あ、でも全部俺に
起
動してるから。
あげちゃう。
もう別に持ってるか持ってないかじゃなくて、やってるかやってないかでしょ、そんな。
そう、うん。やってない。こいつは。
やってないよ。やってないっていう俺を利用しないお前がおかしい。
違う。あのね、聞いて、あのツイッターのね意見でもあったんだけど、あの佐々木が好きかって言うと。で好きかっていうのは。まあいいんだけど、あのやる気がないボードゲーム初心者とか未経験の人の意見はまあいいとして、聞きたいとして、
うんうん、
そもそも今後もやるつもりないって言ってるやつの意見はノイズだからうざいっていうツイッターの書き込みを僕は何回か見かけたことがあります。
じゃあ俺ポッドキャストやめるか、俺やめるかって話か、やめろって話だろそれ。
じゃあ俺
タクよ、
ポンコでやる、
ポンコでやれよ
ポンコでやる。いやこの間ね話してたの、
うんうんうん、
あのとある女の子と、
はあはあ、
僕とポンコの3人で飯食ってたんですよ、
はあは
あ、誰
でその女の子は、
はあ、
あのこれ聞いてるんですよ、
はあはあ、
モテゲーをで俺とポンコが喋ってるの聞いてて、
はあは
あ、あれ野沢国さんと佐々木さんが喋ってる時より、
はあは
あ、会話は自然な感じがするってその女子が言って、
はい、
だって俺佐々木と喋ってる時すげえなんか気持ち悪い感じしてるあれ私ポンポさんと野崎さんの話の方が楽しいからそっちの方が聞きたいって言われたもん。
じゃあ生徒に任せた いや生徒のポンコやな。
なんで、ま、それ毎週でしょこれ、うん、毎週撮ってるんでしょ、うん、ちょっとやだ
よ。最近月1くらいになって
る。月1になったの、
うん、
ちょっと倦怠期。
いや倦怠期っていうか、うん、俺が予定が作れなくて
作れなくて。でもなんだかんだ月1で毎回2本か3本撮るから、
うん、
こと足りるのよ。ってことでじゃあもう任せた。生徒にポンコくんやな。
やだよ
頑張ってください
。佐々木がついに涙目になってきたのでここら辺でやめます。
だって俺家
いいよ、やめてやるよ。もうさよなら。
家で UOL したいし。
ちくしょう。
ちくしょうじゃねえ。
もうほんとね、でも分かってねえな。
いや、
ボードゲームが嫌いな人の意見をポッドキャストでやらなきゃ、こんな奇跡ないでしょ。
いや、
ボードゲーム全く
嫌いじゃないでしょ。
分かる。嫌いじゃない。嫌いじゃないが全くやる気がない。ボードゲームやるくらいだったら、スクスとやるっていう、男がポッドキャストやってるって奇跡言うの、ありがたみをもうちょっと感じた方がいいんじゃないのかな。
ありがたいのか。
ありがたい。
そうじゃん。
そうなのかな。
だって、ボードゲーム好きな人たち同士は集まるから、そういう話できるけど、
うん、
ボードゲーム嫌いな人の話なんてできてないでしょ。
嫌いなの。
じゃあ嫌いじゃん。興味ない。興味ない。
興味がない。
うん。
なんでやってるの？興味ないの？
興味ない。
あら
ボードゲーム会行かないでしょ。だって
行かない
し、
う
ん、まあボードゲーム会じゃなくてもいいんだけど、別にボードゲーム会行かなきゃボードゲーマーじゃないみたいな話をしないわけではない、
う
ん、
そう、
それはしたいわけ。
なんか
それなのにゲームマーケット毎回出してる俺ってなんだよ。
まあでもゲームマーケット出してるからね、
うん、そうだよ。
なんかそんじゃそこの人よりは意識高い
でしょ。おかしくない、おかしくない。俺が嫌いっていう手になるって、
いや嫌いとは言って
るよ。
自分で嫌いって言ったんじゃないの。
俺はね、うん、ボードゲームを遊ぶことは全く興味ないけど、ボードゲームのメカニクスとか好きよ。だから言ってるでしょ。そういう話。
それ珍しい、相当珍しいよね、そのパターンもね、
うん、だから俺一応義務を果たしてるつもりだぜ。楽よ、ちゃんと聞いてんのかその女。その女はちょっとあれなんじゃないの。ボードゲームをただ褒め散らかしてほしいだけなんじゃないの。さすがにキレたぜ。ゲームマーケット毎回こいつが出す出す出す。
さすがにキレたぜ。
さすがにキレたぞ。
五六に回
おかしいだろ。
叩き五六かご。
毎回話の内容考えてる俺よ。こいつは俺が LINE じゃない、エバーノート必死にネタを考えてる横でひたすら Twitter を見ることしかしない男なのに。
うん。
ああ
じゃあボードゲーム話しよっか。
して、なんかじゃあ。
じゃあなんかゲーム取り上げます。
あれ、今も大丈夫なの、なんか収録1時間とかじゃないの。
だいたい1時間半まで。
1時間経って。
じゃあ、誰も聞いてない。
インクルードの話してた
から。あ、インクルードの話、うん、ここからもうみんな切ったよ、ここまでの流れで。絶対もう、
あ、そうだね、
うん、誰も聞いてないよ、もう残ってない。
残ってる人聞いてる。
いやでもさ、まあ
じゃあインクルードの話します。
そうですね、
インクルードの話、
君たち2人作ったんでしょ。
でも一番頑張ったポンポだ。
そうだ
っけ。最初のきっかけというか座組作ったのと。
確かに。
もともとはあれでしょ、なんか野田君が
前はしなかった。
いや、そこまで突っ込んだ話はしてない。
してない。
ああ、そうなの。
もともとはなんだっけ、デッキ構築のゲームにハマった野沢が持ち込んで、みんなでそれにハマって、なんでドミニオンだっけ。
それも同時多発的にいろんな視点から走ってるから、なんとも言えない、うん。でも、この卒業制作でチームを組んでスタートした一番のきっかけは、ポンポン。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうだね。
その、3年、あれ作ったの4年だから、3年の制作が終わって、うんうんうん、春休み入るとかになったって
、うん、
そう、なんかね、その頃デジタルゲームにヘキヘキしてたんだよね、
うん、
もう、いいや
って、もう疲れた、
そう、
デジタルゲーム作るの疲れた、
なんか3年の終わり頃に、まあ、その、俺がやってた制作が、まあ、その、プログラマー、まあ、作業者だから、
うん、
まあ、あれじゃん、なんか、いろいろ、ね、地位的には上になるわけよ。
うん、
同じ学生だし、
うん、
で俺がこうしたいなっていうのをいちいちお伺い立てて、
僕は企画だからね、
そうそうそうそうそう、拗ねて切れるみたいな、
うん、
やろうなみたいな、
はあ、誰か分かった
そう。
あの人だ
そう、なんかね、太くて丸い人だったんだけど、でその人にもうなんかその人のことがちょっと苦手すぎて、
うん、
自分でコードを読んで、あのその、まあ、シューティングゲーム作ったんだけど、うん、そのシューティングゲームの敵キャラを作るぐらいまでやってたのね俺。
モデリング
実は いや、モデリン、モデルはもうあるもので、ちょっと大きさとか変えて、う
ん、あ
テクスチャーもちょっといじって、色変えて、うん、で、行動パターンは、その読んでるもののコードコピーって、あ、これできたわ、つって、やってた時期があったのかって、うん、それぐらい、なんかその、プログラマーと、っていうか、話すのが嫌だというか、その、ものを頼んでから、なんかできてくるまでに時間かかって、で出てきたらこうしたいって、また出てきた欲を人にこうこうしたいっすって言ってなあって顔をされるのが嫌な時期があった、
うん、
それがすごい嫌な時期があった、
うん、
で3年の頃は、まあ、その野沢と同じゼミでやってて、野沢も別に同じ思いは多分してないんだけど、俺が多分一番同じ思いをしていて、
うん、
同じ、まあ、そんな感覚があって、
うん、
でこいつの2人でゼミの内容をカタカタやってる時に、なんか4年のこと決めたみたいな話をして、いや何もしてないみたいな、
うん、
あ、じゃあなんか4年ボードゲーム作んないみたいな、
うんうん、
でなんでみたいな話してて、いやボードゲームおもろいし、なんかカードに紙書けばすぐテストできるじゃんみたいな話して、うん、でなんかその俺が一番嫌だった部分が、
うんうん、
そのボードゲームだったらない、
うんうん、
っていうことを
自分で試作作るからね。
そう、自分でやって自分でテストして、まあ、こうしたいなっていうのも紙ペペペって書けばできる、
うん、
って思って、あ、じゃあやらないって、あ、じゃあやるかみたいな話になったんだよね。
で一方の俺は、うん、その創業の3年生の時に、まあ、ほとんど仕事してない3年生の時の俺の制作が、
うんうん、
まあ、なんか賞とか取ったじゃあ取ったんだけど、
うん、
対して何もしてない俺だけど、
うん、
デジタルめんどくせえなってなるじゃん、
うん、
でしかも一応俺担当してたのって、あのマップとかもレベルデザインとかやってたの、
うんうん、
だから敵はこういう種類のやつとこういう種類のやつとこういう種類のやつが欲しくて、
うん、
でこういう動きをして欲しくてっていう風にして作ってもらったら、
うん、
それを最初にまず、まあ、ステージクリア型だったから最初のステージではこいつをここに配置して、まずこの動きを自然と覚えてもらって、こう倒すためにはこう動かなきゃいけないから、これでこの動きを覚えさせた後に次にこうしてみたいな、
うん、
でレベル配置をしてたのね。でその配置をやってたんだけど、先生とかにまあ見てもらうじゃん、公表して、そうするとこの敵キャラの影がね、ちょっとこの時にこう出るのはおかしいからもうちょっと直してみたいな、
うん、
ちょっと光の具合がみ
たいな、そこじゃねえんだよ
言われて、そうそうなんだ、光の具合とかに時間使いたくないんだよってなるじゃん、
うん、
俺からしたら、
うんうん、
もうちょっとその配置いいねとか配置良くないのみたいな、そっち言ってよみたいな、
うんうんうん、
でもそういうのって得てしてさ、自然にできてるほど言われないからさ、
うんうんうん、
そうだったね。なんかその3年の最初の企画発表会の時とかも、
うんうん、
なんか俺らだけなんかそのいかに企画がいいかみたいなことだけ評価されたい、なんかそのこいつは基本的なロックマンみたいなステージなんだけど、
うんうん、
あのステージの種類がいっぱいあって楽しいですみたいなゲーム
しますみたいな、
よく覚えてるね。覚えてるよ。だって俺とお前がやりたいこと多分一緒だったから、その企画が面白いように作りたかった。そうそうそうそうそう。だから、あの、俺も、なんかステージは1個で、あの、キャラクターは2、3種類しかなくて、そこの、まあ、格闘ゲームみたいなゲーム作りたかったんだけど、うん、そこの調整が、に時間を割きたかった。
そうそうそう、レベルデザインに時間を割きたいですみたいな企画を書いてた。
そう、
俺
ら。そこら辺に通じ合ってて、で、まあ、その1年あって、なんか違うな、
うんうんうん、
じゃあもうなんか俺らが好きな勝手にできる
デジタルだと絶対見た目のこと言われるわ、
うん
うんうん、
でじゃあもう一人カードにめっちゃ強いやつがいるから、数字めっちゃ強いやついるから、
うんうん、
そいつも混ぜて、うんうん、あれだよね、あれ名前出していい、
いいんじゃない、
カズマはね、カズマはね出てるの結構、
あ、そう、結構名前出てる、
そうカズマも同じゼミだったから、
うん、
そうね、
でカズマなんかその
カズマとってか俺ら3人はもう2年生ぐらいの時から普通に TCG 仲間として TCG で遊んでたから、うん、まあカードゲーム仲間ですよ、だから別にアナログカードゲーム作ろうって言ったら、おやるやるみたいな感じ、
結構インクルードってもともとカードゲーム大好き野郎たちが集まったってイメージだった、
てか4人とも TCG 中だよ、
うん、
そうだね、
うん、
そうで ってやって、その、それで3人は決まった。でも絵描けないな、みんなって言って。うん、で、
赤かったってやつ。
赤かった。
そう、赤かったってやつが、うん、とある絵描きのゼミから、もう辞めると。いろいろあって、
うんうん、
で次の勤め先探してるみたいな、要するにフリー状態だったから、
うん
うん、おっでそれがその俺らと一緒にやるか、
うん、
なんかもう一つのゼミで、
まあ、別のゼミがあって、
そうそうそう、別のゼミに行くかとか迷った
のをされてて、
いやちょっとカードゲームの絵描き探してんだよねっつって、 であいつもギャザとか大好きだったから、
そう
なんかもごもごしてたんだけど、まあ、いいからやろうぜっつって、
うん、で4人のそこはね、ポンポと赤かったの関係値でポンポは引き連れてきた、
うん、
これがもうインクルード勝利の7割を握っているのではないか、
うん、
いや8割、いや9割、
そうです、
絵が上手くて早いやつが入ってきたと、
そうそういや、もうだってインクルードの魅力の9割は絵じゃないですか、
そうですね、
うん、
でどんな絵にするかみたいなところもね話したりとかしてたんです、
そう、
うん、
これで始まった、
うん、
そうだからまあ
で始まってチーム組むとか言ってるくらいに俺がドミニオンに出会ってるんだよ、
うん、
確かに、その付近で、でこれやーってなって、うん、どう考えてもデッキ構築がここ2年ぐらいめっちゃ流行るってなんか知らないと確信して、
うんうん、
だから今のうちに作っとくべきってなって、しかも拡張とかないじゃん、箱を1個作ればいいから、
うんうん、
だからレベルデザインに集中できるってなって、
うん、
でやるならこれやこれやってすげえ俺が跳ねキャラとして
してた、あでもカードゲーム作ろうぜまでは言ってたんだよね、そう、そのそこの時点で、
うんうん、
で座組はできてた、
そうで、ただねまだその時点ではねデジタルが噛む感じの予定もあったんだ、
あった、
そうなんだっけ、俺らロブミオンとポケミオン、
ああそうそう、その頃ロード・オブ・バーミリオンっていうゲームが僕とカズマは大好きで、
うん、
超やってて、でいやこのカードってなんかアナログでも遊べたら絶対いいのにねっつって、うん、まあ、それはもうデジタルでしか遊べなかったから、
うん、
でデジタルでも遊べる普通のアナログにしたいみたいな話は
それが俺らがロブミオンって勝手に言ってたやつ、
そうそうそう、
ロード・オブ・マーミリオンみたいに筐体の上でシュッシュッシュッシュッしたりしてデジタルで遊びつつそのカードだけを普通に持ち込めばテーブル上で別のゲームが遊べるっていう、う
ん、っていうのがいいなって思ってたんだけど、うん、それはやめよう
っていう案が一つ、
うん、
もう一個の案がポケミオンって何だった
の、覚えてない、消えてったものも何個かあったよ、
なんかデジミオンとかポケミオンとか買って
み、なんか紆余曲折あって、うん、なんかもうカードゲーム1本にしようみたいになって、
うん、そう、うん、なんか俺はデジタルやらない派だそうだから
余計な風呂敷は広げない、うん、
広げない、
うん、
なんか調整とかだけやろう、
そう、そこに突っ込んだのがメリーさんだから今回、
まあ確かにね、
そう、そこでデジタルとアナログ半々でやろうってして、
うん、
俺らはやらなかったそこで、
うん、
やめようってデジタル半分とかやったら絶対そっちに時間取られっからってなって、
そう、
表現数の精一杯になってカードの能力とか絶対作り込めないから、うん、もうアナログしようってって言って、
仕事のスカイプがめっちゃなってる、
でアナログになったんですよ、
うん、
うん、でもうね始まって1ヶ月後とかしてる間にはもうテストプレイ回してたよ、
そうしてた、
えらいな、うちらはそれをミスったのがうちだからな、
楽しいぞ
RPG 作ろうっつって調合システム入れよう、
やばい、その時点でやばい
そう1年っていう期間も割と見てたよね、1年でどれだけやるか、
1年でやるっつってでカードゲームってやって、やっぱカードゲームが拡張だろっつって、うん、普通に作って入ってとか言われてたらすげえ舐められっから、俺ら基本セットと拡張セット2つ出そうっつって最初からそこまで決めてて、うん、で基本、まあ、ドミニオンを踏襲して、まあ、基本セットで大体20何種類出して、うん、拡張セットで20何種類出して合計50種類ぐらいのカードをデザインすればいいのかなみたいな、
うんうん、
で、あそこ赤かったがその1年間に何枚かけんだみたいな人ともして、
うん、
あじゃあこれだけの種類作れるんだっつって、じゃあ基本セットはこれで拡張セットはこの枚数でいこうみたいな、
うん、
話とかもしたね。割とプロダクト寄りな、
割とねその辺のだからアナログだからその辺が分かりやすい、うん、ドミニオンってやっぱりさ参考にできるものがあったから、うん、ていうか俺ら言うても今の状況よりアナログゲームの知識そんななかったから、
うんうん、何もしほぼ知らなかった。
知ってるアナログゲーム10種類くらいだったよね、うん、当時言うても
何もなんかむしろカードゲームしかやってなかった。
そうだから TCG 中だよ、
うん、だった
で、カタンとドミニオンぐらい知ってます、うん、とゴキブリポーカーとワードバスケットぐらい知ってますぐらいの、うんうん、当時の俺らが参考にしようと思ったその辺からしか参考にできなかったから、うんうんうん、まあその辺を参考にしつつやった。
それでいうとうちの RPG が失敗した原因は、うん、それまではそれやってたんだよ、
うん、
そのもう期間はコンテストだから出さなきゃまずいと、
うんうんうんうん、
白も欲しいしコンテスト受賞歴は欲しいから、うん、そこは固くやろうっつってできることをみんなで相談してできるのに収まるようにやりたいこととかゲームの駆け引きとかをちゃんと練ってね、
うん、
やったんだけど、うん、疲れた。もう疲れたんや。
逆算は疲れたから、
もう2、3年2あ3年生ずっとそれやって疲れた、うん、もう失敗覚悟でやろうって
いくらでも風呂敷を広げてみようって広げて
やろうってゲームの駆け引きとか考えるのもう疲れた。RPG ってやつをやってみようぜ、うん、ってやったのがあれだった。
だからいいんじゃない。
それはそれ
でそれで達成してるわけじゃん、うん、やりたいこと。
そう
お腹すいた、うん、
カロリーメイト食う
食べる
カバン
っていうことがあったんですよ。
はい。
で実際作り始めてなんかねコンセプトとか頑張って考えたよね。
考えたね。
とりあえず直接攻撃と邪魔しようみたいなところがキーワードだったよね。
なんかみんなそうその4人のうち3人はドミニオン超好きみたいな。
あドミニオン超楽しいぜって俺がそのチームに持ち込ん
そう
で当時は基本セットと陰謀まで確か出てて、ね、買ってきてやったら、うん、くっそ面白いやんこれってなって。
いや3人はそうだった。で俺だけ違ったの。
最初はハマってなかった。最初は本当の最初
本当の何回か
1週間に1週間に3回ドミニオン徹夜したのその時。
そうやった。
ハマりすぎて
やったやった。
で1週間だけでプレイ時間100時間とかいったのよ、
うんうん、
俺なんかそんぐらいやりふくった結果100時間とかもやるとセオリーとか見えてくるじゃん、
うんうん、
そうするとねあのカズマっていうねめっちゃロンリープレイヤーがねくっそ強いのよでね俺みたいなねあの感覚でやってるやつがねだんだん勝てなくなっていくのよ、
うんうん、
であ勝てないってなるじゃんであのカズマくんが作る超絶コンボを指を加えて眺める毎日が始まって、
うん、
うーんうーんってなるじゃん、うん、そしたらどうやらポンコも同じことを思っていたらしくて、
うんうん、
殴りたいって邪魔したいって邪魔したいってなる、
うん、
で一方 TCG はそういうのがすごい得意だからさ、うん、相手の手札を捨てさせるみたいな
シナジーってやつ
みたいなやつがすごい得意だから、う
ん、
そう、
うん
でドミニオンは明らかにその辺をあえて避けてるのよ、
うんうんうん、
カードデザイン的にそういうなんか特定の人物を下げるとかをしないっていう思想のもとカードがデザインされてるってことが、うんうん、まあやると分かる、ね、
気づく、
うんうん、そうそうそう。だからいや俺らはそこをやろう、
うんうんうん、
でそのために2人を絞った。
うんうん、
まあある種逃げっちゃ逃げでもある安易ちゃ安易なんだけど、うんうん、最初は4人用でそれできないかなってなって検討した結果いやさすがドナルドばっかりのさんやってその4人で快適に遊ばせるために邪魔とかの要素全部切ったんだなこれってなって、
うん、
じゃあこれら2人にしようって、
うんうんうん、
っていうことにして2人だから邪魔いいじゃんってなるじゃん、
うん、
やったらいいじゃん
でそこから始める
いや俺ドミニオンで一番嫌いなところはソリティア一人ソリティア ×4 だったところだ
よ。うーんなるほどね。自分の手元だけでシナジーを生むっていうやつ
だ。あれだから徒競走みたいなもんで、
うん
まあ、障害物競走みたいなもん。
そうだね、
うん、
用意ドンで同時にスタートしてるけど、
うんうん、
隣同士のレーンは区切られてるから、
うんうんうん、
隣のレーンのやつパンチで殴れないっていうか、
うんうんうん
まあ、そんな感じだったね。
そうじゃなくて
向き合って殴り合いたい。
そうそうそう乱闘したい、
うんうんうん、
でも乱闘はバランス取りきれないからボクシングしようって、
うんうん、
ってなった。
その辺で似たので面白いのって言ったら、あのサイコロ集めるやつなんだっけ、
サイコロ集める
非構築で
クオリアーズ、
クオリアーズ
で、ちょうどそれ始めた頃にアセンシ、いや違う、まだ出てないその頃、うん、クオリアーズ、アセンションとクオリアーズは俺らが作って完成する直前ぐらいに出た、
出た、
その頃あったのは単独オーレ、
あー、あの軍人のやつとメイドのやつだった、
単独オーレとエル・バルバロッサか、
あ、そう、
でもバルバロッサは全然あれが内容がほぼ違ったけど、うん、とあと国取り、
そうだったね、
まああったね、
でちょいちょいやった、
だあの頃その初期の頃に出たデッキ構築型はもう全部買って、うん、ひたすら全部やって、
サンダーストーンとかもやったね、
あ、やったやった、で、あのここはいいなとかここは微妙やなみたいなことを言いながらフィードバックする、
うんうん、
って感じでやった、
うん、
で、あと何気をつけてたっけ、
いや
最初あれだ、小学生ができるようにしようっつってたんだ、対象年齢を小学校5、6年にしようっつって、うん、休み時間に遊べるようにしなきゃ、
じゃあ15分とかやなみたいな、
休み時間10分とかだから、うん、10分で遊べるようにしようって言ってたんだけど、あれって構築型って普通になんかサプライ準備する、カード準備する時間とか入れたら、うん、プレイしか5分とかになるじゃないとなって、うん、え、なんかどうするってなって、とりあえず今回はやめようっつって、
ルールは小学生でも分かるよ、うん、
にはするけど休み時間は嫌
そうだね、でも TCG としてはかなり TCG というかデッキ構築するゲームとしてはかなり短くまとまったんじゃない
とは思うけど、
うん、まあと、
分かりやすい盛り上がりの場は作りたかったよね、
そう、それは意識してた、うん、なんかちゃんとね1ゲームの中に起承転結ができるように調整した、
そうだ、ね、うん、こう波がねちゃんとあるので、
そう、何ができるように調整して、なんかライフの数字とか全部決めて、ここでこうやるとこのカードがデッキに入るからここで盛り上がってみたいな、逆算してやったのが
ダメキャン、
まあ良くも悪くも
ダメキャンシステムは扱ったね、
ダメージ、その時ちょうどバンガードとかが出てきたところ時で、あ、なんか新しい TCG 出るからやってみようっつって、その辺は参考にした、
なんだっけ、あのヴァンガードの山札の上引いて決めるやつ、シールドチェック、違うわ、これはあれだ、デュエマだ、
違う、なんだっけ、トリガー、トリガーチェック、
そう、トリガーチェック
じゃなかったっけ、
そんな感じ、
まあでもだからや見る人が見たらインクルードってヴァンガードだな、山札上からめくって確認するのって、そう、その辺だもん、
でなんかそれのおかげでなんか深みが出て、
その辺をデッキ構築に入れたらどうなるのかなって入れようとしてやってみたのが、あのダメージキャンセルの仕組み、インクルードの中に入ってるやつ、
でもあれ
やったことない人から言うと、インクルードはライフが金貨になってるんですよ、ライフが、でダメージ受けると金貨が自動的にデッキの中に入っていくようになってるんですよ、2人対戦のデッキ構築、
ドミニオンっぽく言う
と、今ドミニオン、インクルードやったことない人にドミニオンで説明してみるとそういう感じ、
お互いライフがあって殴り合ってるんだけど、まあ一定期に行くと、
属州とかが攻撃カードになってて、でその属州とかみたいなやつを取って相手に対して使うと、そのダメージが相手に行って相手のライフが削れると、脇にストックされてた金貨がデッキの中に入るんで、その金貨で強力なやつを変えるからシーソーゲームになるようにできてる、
そうそうそうそうそう、シーソーが起きるようにとか盛り上がることだけは割と意識してた
とか、
ゲームデザイン
で相手に金貨を渡さないギリギリまで削ってとか、でここまで削ってから一気に殴るとか、そういうなんか緩急がつくようにしてみたんですよ、
あと攻撃する側もあれだよね、めくってダメージキャンセルが出ると、キャンセルされちゃうから、されないぐらいのちょうどいいダメージをなんか考えて打つようになって、
そうそうそう、
ダメージキャンセルがあるおかげで、
あの相手のデッキに今何のカードが残ってるかっていうのを推測して、今あれが捨てられてるからあれが入ってる、あれが入ってるってことは今のデッキの防御力がこんぐらいになってるからこんぐらいの攻撃でやるとちょうどいいだろうみたいなことを、
そう
やろうと思うとガチでできるようになった、2人対戦だからその辺に意識がいる、4人とかだとわけわかんなくなっちゃうけど、うん、2人だからで逆にそれやるとさ相手が何取るかすごく重要になるじゃん、
うん、
そうだね、だから、そのサプライ、うん、場になってるところから相手が何取ったからじゃあ俺これ取ろうみたいな、
うん、
ところの駆け引きができるようにした。2人に特化することでその辺を磨けた、う
ん、なんかそのシーズンゲームのところは結構話に出たよね前も、うん、まあ、要はマリカーでマリカーシステムだよね。
そうマリカー
順位の低い人ほどいいアイテム
を出るする、ね、
でそのデザイン自体が果たして当時はすごい画期的でいいデザインだと思ったけど実は古いもう古いんじゃないか説とか話したよ ね、まあ、ねたもっとサクッとゲームを終わらせて、うん、その回転を早くしようみたいな。
今作るんだったらブロックの仕組みを削るかもしれない、うん、あのブロックの仕組みってポンコが入れたいって言って最初入れたの
入れた気がする。
ブロックの仕組みって
あのまあアタックしてずっと作ってたの、うん、攻撃しますってだから春から作り始めて夏休み中ぐらいまではね防御の概念がなかったのインクルードには、
うんうん、あそうだ
自分のターンに来たら殴る
以上
以上、うんうん、でもとりあえずフルパンしろみたいな感じだったの、
う
ん
う
ん、
そうね。
で夏終わりぐらいにポンコがてか俺らもちょっと薄々思ってたけど防御したくないって、うん、あったんだけどそれまではちょっと無視してたんだけど、うんうん、ポンコが本格的にいや防御したくないってなってきて防御入れるかって
うんうん、ってなって良かったと思うけどね。
いや別に特に後悔してないその時、うん、で防御入れるってなってどうするって防御のためのカードを作るか。
いやそれが嫌だ
った、ね、そうこのゲーム邪魔し合ってやりたいから、うんうん、なんかあの守りに入るプレーはあまりさせたくないよね、うん、防御のためのカードとかってそっちばっかり取り扱えるとどんどん引きこもっていくじゃんみたいな、うんうん、でそれで邪魔ができない完璧ガードができたらドミニオンになるじゃんそれつまり完璧ガードした上でソリティアが始まるわけだからさ、うんうん、それダメだコンセプトに合ってないと思って、うんうん、とかいうもろもろがあってお金カードに防御力をつけて、うんうん、お金で防御するようにした。
そう、だって手札から捨てる代わりに点数は防御できるんだけど次のターンはお金が少ないよっていう
環境もっていうそうジレンマ
がある。そうジレンマができて
圧縮に対してのジレンマが起きる。ドミニオンはどうかっていう一番弱いコインは
どんどん
いらないからどんどん捨てるよってなるんだけど、インクルードでそれやると防御がカスカスになって
圧縮すると防御力が下がる
っていう。面白いね。まあ攻撃特化にすると防御力少ない。
そういろんなところに
攻撃特化にすると防御力薄くなるようにしたのそれで。だから薄くなるじゃん。でその代わり防御力が薄くなるからライフがめっちゃ削られるわけよ。でライフがめっちゃ削られるってことはさっきも言ったけどライフが金貨になってるからその金貨が入ってくるわけじゃん、うんうん、でも削りすぎると一気にやられちゃうから、うん、どのぐらい削るのみたいなところどのぐらい破棄して圧縮するのみたいな駆け引きが出る、うん、
で今ちょっとその話で面白いなと思ったのはさ、うん、最近のデュエルマスターって結構そのシステム意識してるのがあって見てる。デュエマ
見てないけど、ね、インクルード作るときはデュエマは意識したよだいぶ。
今ねなんか今期のデュエマのなんか新しいシステムで革命軍と侵略軍ってシステムができたの、
う
ん、これが面白くて、うん、カードの種類の中に侵略軍と革命軍っていう2種類あるんだけど、うん、革命軍は自分のライフが削られれば削られて、まあ、不利になればなるほど、うん、そのカードの能力が解放されるやつ、
うん、
まあ、不利になればなるほど強くなるカードと、うん、あと侵略軍は逆に相手を攻めれば攻めるほどカードの攻撃が上がるっていう2種類を用意していることによってその戦法相手を攻めていけば攻めていくほど有利なのかその不利になれば不利になるほど強くなっていくのかっていう2種類をプレイヤーに選ばせてデッキに組めるってシステムになった。
なるほどね。じゃあ上手い人によっては半々入れて相手の出方に応じて戦い方変えるとかもあるんだ、うん、
まあ、逆にその分デッキの中にさ革命軍 と、うん、侵略軍がバラバラに入るから、うん、攻めてる時に全部のカードがブーストするわけじゃないから、
うん、
またそこもデッキの組み方が変わる
んでしょ。組み方でしょ。でデュエマの場合はいらないカードをエネルギーに置くみたいな仕組みがあるから。
デュエマあったそうだマナだね。
そうマナって何でも置けるマナカードじゃなくて全部のカードがマナになるから、う
ん、今回はこれ
あれ上手い人だと半々ぐらい入れて、うん、相手の出方に応じてどっちをマナに埋めるかみたいなことをやって、うん、なんか相手 によって全然動き方変わるデッキとかをうまく組んだりする、
うん、まあ、あともともとデュエマ自体にその不利 なんだろうライフが削られると若干優位になるシチュエーションが用意されて、うん、まあ、シールドトリガーだよ ね、
そうね、
ライフをカードで置いといてそれをめくってシールドトリガーだったら能力をその場で発動できるみたいなシステムも用意されてる、
うんうん、
そう考えると TCG って割とシーソーゲームを誘発するシステム が用意されがちなんだ、ね、
されがち、まあ、というか、まあ、絶対重報道がすごいってことですね、
まあ、シナジーってつまりそこに置きやすいから
だな、そうだってライフを削り合うゲームなわけなんだからさ、うん、必ずライフを削られるわけじゃん、うん、でそこにジレンマが起きたら絶対にそれってゲーム中に発生するからさ、うんうん、でそれを派手にする能力を各カードに書いておけば、うんうん、そこに個性とかが出るから、うんうん、それ派手になるわなって、だから綺麗、美しくてうまいデザイン、うん、
でもそれで言うと、他のカードゲームは割とそんなことないんじゃない？ギャザーとかってどうなの？
ギャザーはね、良くも悪くもね、うん、デュエマよりは起きないと思う、うん、あのね、ギャザーってね、ものすごい基本のルールは平凡というか
普通、
うんうん、その基本ルールに盛り上がる仕組みって特に入ってなくて、
うんうんうん、殴ってゼロにしたら勝ち、
そう、
てか有利な方がどんどん有利になっていくゲームでしょギャザーって
。そうそう、ね、だからもう白飯みたいなもんだよ白いご飯でただの、うんうん、
まあ、だからこそ、
そうだからこそいろんなカードが、うん、でね、あの逆に美しくないのギャザーのルールって、基本ルールが、うん、なんかいっぱいフェーズとかあるし、うん、カードの種類もそのクリーチャーカードとかさ、うん、なんとかカードとかすげえいっぱいあってさ、
うん、3年やってないとわけわかんなくな
るやつ、そうそう、であのね、ゲームデザイン上に隙間がめちゃくちゃいっぱいあるから、うん、だから逆に長く持ちこたえられるというか、う
ん、白飯だから何乗っけてもうまい、
そうみたいな、うん、で逆に新しいカードゲームとかで超美しいこの基本ルールみたいな、うんうんうん、もうなんか、ね、隙がないデザインみたいになると、数年やっていくとだんだん、ね、ネタがなくなっていくというか、うん、カードが複雑になっていくというか、うんうんうん、基本ルールが隙間なくぴっちりできているがゆえに、
うん、なんか許容できなくなる、
そう、受け皿がつかもう最初から味飯だと、うんうん、上にさなんか食べ物乗せると相性とか出ちゃう、
酢飯は寿司しかねえと、ネタを変えるしかねえ、
うん、最初からもうチャーハンとかになっちゃってると、これのもう刺身は乗せらんないよなみたいになっちゃうけど、
酒チャーハンでしかできない、
ギャザは白飯だから何乗せてもいけるみたいな、よしやし
胡椒で炒めればいいじゃんみたいなところまでできる、
そうっていう感じ、はい、インクルードはまあ、シーソーゲームを起きるようにしたんですよ、うん、でさらにあとね、俺が結構気に入ってたのは、あのゲーム中に一番盛り上がる瞬間が
今日は
最後の瞬間、
うん、ああそうね、
このゲームはダメージキャンセル、そのライフがゼロになったら死ぬから、うん、ライフがゼロになる瞬間っていうのはダメージキャンセルが起きなかった瞬間ってことなんで、うんうん、あの最後の最後に希望を込めて山札をめくったけど何も起きなかった、ギャー
っつって、あーっつって終わるから、
来い来い、うわーっつって勝負が決まるようにできてるんで、あの最後の瞬間が一番盛り上がるゲーム中、うんうん、それ結構気に入ってる、
その辺はヴァンガードもそうか、
どうなんだろうね、そこは分かる、
あの辺はカードの拡張とかがあるかなって見えた、
うちはまあでも巡回するから、あと何個残ってるとか割と分かりやすくて、うん、いいと思ったけど、
そう、あの戻ってくるから、うんうん、あの希望が消えないというか、うんうん、
そう、まあ、これ落ちちゃった、もうない
わ、もう出てこないわみたいなことにはならない、う
ん
う
ん、本人は分かってるみたいなことにはならない、
大体そのとこですか、
まあ、なあ今インクルード作るならどうする、
え、
今この瞬間、この2015年に受けるインクルードを作ろうとしたらどうする？
短くする。
そうやな。
デッキ構築型はやめるかもしれない。
うん、まあそこから考える。
そうだね。あの今ってその場を用意することに俺はストレスを感じるから。
少なくともサプライは消そうとするよ。
そう、あの
サプライって？
サプライってその場を用意する。
あのカードが並んでる状態、なんかドミニオンとかだと10種類ぐらいカード並べてさ、うんうん、今回は何取っていこうかなみたいなのを考えるじゃん、
前なんか小学生でやらせるなら学校の机に収まるようにするみたいな話もしてなかったっけ、
うんうん、だそもそもそのなんつ商品棚みたいなのを作るシステムやめる、
やめる、
それも
やめると思う、うん、俺もやめると思う、
あの俺前ボドゲで これディスにならないかなるかどうか分かんないけどヒーローカンパニーってのをやったんだけど、
うん、
あれまあ割とでもコンポーネント少ない方だと思うんだけど、
うん、
あれを用意するのも若干苦痛だったから、
うん、
なんか本当にバッて押してはい始めましょうぐらいなところの方が好きなの、
うん、
もの的に。
まあ好みの問題だが俺とコンコの好みは結構近い。プレイ時間も20分くらいに収めたいな。
書くとこの山札ドンって置いてあとみんなに3枚配るだけでもう始められるから。
そうね。であとバランスを調整する、そのなんか詳しく覚えてないけどインクルードの中で何回ぐらいダメージキャンセル起きてほしいとか、
ね、
何回ぐらいシーソーが起きてほしいみたいなのを最初に決めてそこから逆算して作ってったのね、
うん、結構意識したんです。
そうで当時俺らが考えてた通りにはだいぶなったはずなんだよインクルード、
うん、
でも今作るんだったらもうちょっとその
回数が
減らす、
減らすね、
むしろシーソーを1回起きるか起きないかくらいみたいなところに多分落とし込むと思う俺、
うん、
確かね忘れたけど2回は必ず起きて3回目が起きるかどうかみたいな多分そんな話をしてたと思う。
なんか基本3回だった気がするけど、ね、だからライフは4枚だってね確か最終的には、
う
ん、
そう
ライフカード4枚あるからその含有量が何割になってそのうちにめくれる時に確率が 何パーセントだから大体3回は起きるみたいな。
そうなんかゲーム終了時の山札の枚数が大体平均20何枚だからみたいな。
そうそう、
1ターンに1枚取るのに何分使うと考えたら大体1試合につき何枚デッキに新しいカードが入るから全体の何パーセントが新しいカードになってみたいな。でもこのパーセントを切ると自分のデッキを作った感が
ないよ、
ね、ゲーム終わった時にないからみたいな。
そう、なんかデッキ構築型であるがゆえにそんなに短くできないとかそういうのは
そうあった。デッキ構築ってさもともと初期のデッキあんじゃん
終わんないよ
だって
次回に続くの
自分のさ欲しいカードを入れてくんだけどさ、
うん、
だからずっと時間が長ければ長いほど自分がいろんな好きなカードを入れてくから自分のデッキ作った感は出るんだけど、うん、それやってプレイ時間長くなるじゃん、
はい、
でもプレイ時間が短すぎるとなんか俺のデッキ作った感ないわみたいなすぐ終わっちゃったみたいな物足りなさが出ちゃうからそのちょうどいいところ何枚なんだよみたいなのを検証とかして。
そうですね、なんか20前半なのか後半なのかみたいな話は割と
18から20何枚の間だったら大体納得もできるし時間も何分以内ですよみたいなのを
計算して、
でその辺プログラマーいらないから俺とポンコでひたすらこうやって、うん、こんぐらいの枚数やなみたいなのを決めて落とし込んでやってた、はい、でそうこうしてる間にイラスト担当の人が3日に1枚ぐらいのペースで、
うんうん、
あのイラストを上げていく。
でその発注とかは俺と赤かったが、赤かったがもう2週間に1回ぐらいしか学校来なくなってたから、
うん、
なんかあこんなんでどうみたいなデータのやり取りとかは俺がやって
た、うん、まあ、2週に1回打ち合わせしてその時に大体イラストのなんかこんな感じみたいなのをやってその他の細かいやり取りはポンコがやって、
うん、やってた。
でポンコはまあ、箱のデザイン、
まあ、いろんなことやって
た。アートワークだよね、だから、うん、そういろんなことやってた。アートワークとかあとイラストとの担当とかをやって
あとなんか「ごめんなさい」いいんじゃないのって人のこと言って
た。その、まあ、そのゲームに対しての防御力持って入れた方がいいんじゃないの、そっちの方が殴ってるかとか出るよとかそういう話して、うん、でそうこうしてる間に俺とカズマがその確率とかこのカード入れたらいいんじゃないかみたいなテキストを書いて
やってたね。
これ3枚にするとここでこうなっちゃうから2枚にしなきゃやばいとか、
あとなんか UI 面とかは俺がやってたんですよ。カードデザイン
やってた。アイコンはこうしよう、
ここに置くといいかなみたいな、
手に持った時にここの場所にアイコンが来るから、
うん、あ俺左利きだったからね、そこが割と戦ったところであるんだけど、こうやって開いた時に分からないよ、俺なら分かるよ、あ左利きだみたいな話があったよ、
あったかも。
あのコンポーネント上の
配置の話、
利き手の話
まああるよ
あるある、
うん、UI とかもな、
そうそうそう、
スマホとか特にあるんじゃない今って。
あるある、なんかその、
うん、
特に よくある能力はアイコン化しようとか、うん、その話してたよね。
した
最初全部あのテキストでうざってなって、うん、この読めねえわってなってアイコン3つつけて、あの金貨とドローとなんだっけもう一個思い出せない、ね、あ、そっか購入
数か、そう3
本、そう、それはもうアイコン化しようっつってもう常設させて、なんか効果があるときは光って数字があるみたいな、うん、とかね、とかいろいろ
カードのサイズを遊戯王サイズにしようって決めたの 最初に、まあ、そこも議論があって、
うん、ギャザサイズなのか、
そう日本にはギャザサイズと遊戯王サイズとまあ2種類あるんだよ大体有名なのが、うん、でスリーブとかに入れたがくなるので、うん、TCG プレイヤーである俺らは、うんうん、だからスリーブが合ってるサイズがいいな、どっちがいいな、どっちがいいかなっつって、でカードたくさん持ち歩くからで結構しくだって、うんうん、ちょっとでも軽い方がいいなって、またその時から箱小さい方がいい欲があったってことだよ、うん、今考えると。
そこもなんかその小学生の机論になっちゃうんだっけ
まあそれもあ
るちっちゃいからいっぱい並べられるみたいな。
ドミニオンとかも基本セット500枚とかカード入ってるからさ、うんうん、で俺らも500まではいかないけど、まあ、数百200とか300枚カードが入るから、うんうん、そうで遊戯王とかで1枚のカードがちょっと減るだけでそれが数百枚集まると結構重さ変わったりするからみたいなことにして、
そうあれやな、モスバーガーの並びなんかこうお互い見合う卓の2人用の卓でちゃんと広げられる、
そうそうそう、基準ファーストフードのねマクドナルドとかモスバーガーとかのあの小さいテーブルでちゃんと収まるかどうかを
広げて
測ってね、
そうそうそうそうやってた
っていう、だからそれ遊戯王のサイズにするとカードがちっちゃい、テキストの載せられる量もちっちゃい、
うん、
だからぐちゃぐちゃ書くて読めない、
うん、
アイコン化しよう、
どうしようアイコン化しよう
みたいな、なるほどね、
で色の系統はこうしようとか
あった、色とか
そう
邪魔系はこれにしようとか防御系はこの色にしよう
とか赤とか、
でもねあんまりあの俺らの学生卒業制作版はいろんな色のカードがあるんだけど、その後再編集してインディーズ版でゲームマーケットで出したインクルードには色のやつらでほぼカットしたから色ほとんどない、
悲しい。
それは印刷の都合？
いやね、だから2種類作ったわけじゃん、基本セットと拡張セット、うんうん、だから全部で何種類、50何種類とか
63枚だ、
63だっけ、63種類のカードモンスターたちを作ったんだよ俺ら、
うん、
だけどそれをインディーズ版で発売しようってなった時に、うん、いきなり基本セットと拡張セット世の中に出して売れるかも分かんないし、
うんうん、
初めて出して作るの、だから1個だけ出そうって、
うんうん、
だからこの60何種類の中からベストセレクションをして、その20何種類とかでやっぱ価格とかもあるからそこに収める20何種類を厳選して出そうみたいな、
うんうんうん、
あった
あった、
うん、で本当はなんか呪い系、そのドミニオンでいう呪いってカードなんだけど、まあそういう感じの相手にね、なんか邪魔なやつを押し付けるようなカードとかめっちゃ作ったんだけど、この能力を入れると呪いカード必要になって枚数増えちゃうからみたいな感じでバッサリ全部切ってその辺をカットして、
それのアイコン作ったら俺だ
作って、でその再編集したバージョンもインディーズで出したから、うん、お蔵入りになったカードが40種類くらいあるんですよ、
うん、
ざっくりって感じ、
やめとく、
うん、
ちょっと心で切りたい、
じゃあ
はい
物食べよう、
うん、
ってな感じで締めましょう、
はい、
これなんか次の話は続きなの、
一旦切る、
うん、
今回はこれで終わりましょう、
これ日本撮りだから、
そう、
うん、
告知、
告知、あ告知、
モテゲ男子教室はシーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲで調べるとそのタイトルが出るのでそちらから聞いてください。 iTunes に登録しています。スマホでポッドキャストのアプリを落としてモテゲで検索すると多分うちが出るのでそちらから聞くと便利です。 Twitter をやっています。 Twitter でモテゲで検索するとキールのバックにとっての僕らのアイコンがあるのでそちらをフォローして意見とほしいです。以上、
はい、じゃあ僕からの告知3つ、ゲームマーケットチャンネルゲームチャってやつをニコニコ生放送でちょくちょくやってるんで、
はい、
あのググってみてください。大体各週ぐらいのペースです。ボードゲームの放送です、
はい、
これ1個目。次スイッチゲーム会っていうボードゲーム会をちょくちょくやります。場所は秋葉原ロール&ロールステーション、最近やるのだと7月21日火曜日ボードゲー会、
はい、
平日の夜にちょっとやってます。そう明日、次28日火曜日次の週 TRPG 会をやる、
はい、
みたいなスイッチゲーム会っていうのがあるので よかったら調べてみてください。最後、遊び遊ぼうっていう団体の、ホリデーゲームカフェっていう休日にボドゲ遊ぼうっていう初心者向けのイベントがあって、次8月29日にそれやります。土曜日立川のペンタメロンのところでやります。それもちょっとググってみてください。以上
以上、
せーの、お手芸男子高一でした。生徒1の意識高い系身長低い系ボディマンのお酒でした。
生徒2のポンコくんとゲストの佐々木でした。
ついに
バイバイ、
さよなら、
さよなら。